JOBBB 家族ラジオ JOBBB672 回目です。本日もよろしくお願いいたします。日本国は大阪府北部にあります千里ニュータウンの、中央にございます千里中央にあります私、万場文雄の自宅6畳和室の改造いたしました仮設スタジオから、13年間、皆様方、世界中の皆様、日本中の皆様に大阪テイストのインターネットラジオを送信いたしております。本日672回目です。頑張ります。13年やってますので、1回も休まずに週1回更新を続けております。これもあなた様、皆様方のおかげであります。よろしくお願いいたします。そんなんで、週1回更新ということで、どうしても1回分が長くなります。本日はやや短めと言いましても、3時間弱はかかると思いますので、全部を聞いていただけるのが一番望ましいですが、お忙しい方もございましょうから、興味のあるところから聞いていただける方の便宜も図りまして、まず最初に目次からご紹介申し上げます。1です。週刊 JOBBB ニュースの340回目です。家族ラジオ JOBBB バンバラジオでありますが、これを作っておりますのはバンバ一家一族でございます。そんなんで、一族の、様子、あるいは活動の内容などをまず最初に、紹介いたします。そして2番目、本日のメインイベントでありますが、鉄平の健康レシピです。22日で室内干し柿、22日で室内干し柿ということで、22日間で室内で美味しい干し柿ができまして、お正月を迎えることができます。お正月は日本の国家と言われております柿のドライフルーツでめでたく迎えてほしいということも願いを込めまして、22日間鉄平の実際暮らしている部屋で干し柿を作りました。一回も外には出しておりません。味わうことから始めまして、柿の話とか、本年の秋の総括であります。鉄平の健康レシピ、これやや長くなると思います。そして、3番目です。リスナーさんからのお便り紹介の、でございます。お便り、あるいはレポート、珍しい方、自慢するわけではないんですが、我が、JOBBB バンバラジオは、聴取者の方がユニークであります。変人、奇人、悪人、善人、いろんな方がおられますが、どの方も個性では、皆様方に負けん個性を持った方ばっかりであります。その方々の生き様、生き方をレポートしていただいております。これも人気コーナーであります。本日は3本立てであります。3本立てで約3時間弱になると思います。これから収録、我々も頑張っていきます。皆様方もどうぞご声援とご清聴と、そしてお便り、いろいろいただければ幸せであります。それでは、マイクを本、バンバラジオ、プロデューサー兼ディレクター兼メカニックを務めてくれております次男の鉄平に返したいと思っております。鉄平君よろしくね。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。バンバ鉄平です。さあ、ふみおくん、今日も張り切っていきましょうか。
おー、行こう行こう。
672回目、そう、めちゃくちゃいい天気でございまして、21.7度室内気温なんですけど、はい、外はもう太陽の光がめちゃくちゃ降り注いでおりまして、本当に12月の今日3日収録してるんですけど、大丈夫かなというような反面ですね、もちろんあったかい天気っていうのは僕らとしては嬉しいんで、今実は私鉄平、半袖で、はい、収録に挑んでおります。ふみお君は結構、
わしはね、
はい、防寒というかやってますね。
そうね、ベストも着てますし、このベストは実は、はい、電池を入れますとあったかくなるベスト、
いわゆる発熱ベスト、
発熱ベスト、今年ですね、はい、よちゃんも病気になったこともあり、
はい、
タイマイをはたいまして、水野ですね、はい、水野さんが通信販売で売り出されたやつを買いました。
そうなんです。どうですか、文雄君、
これね、
以前もね紹介しましたけど、
そう以前、去年この発熱ベストに鉄平のおかげで目覚めてね、
そうです、
こんなもんがあったんかと。
そうですね、
あるんかと、はい、これやったらもう暖房なしでいけるしやな、
そうです、
非常にどこでも持っていけるっていうことで目覚めたんですけど、実はその製品があまり良くなかった
ですね。そうですね、残念ながら。
残念ながら、2回ぐらい取り替えたんですが、はい、どうしようもならなかったんですよ。はい、で、今年、早々大きな新聞広告で、
はい、
全面広告でね、 天下の水野さんが出さはったちゅうんで、
冬11月ぐらいですかね、あの広告があったのは。
そうやったかな、
はい。まあ、そんなにあの初に今年の頭じゃなくて、あの冬になってからすぐに広告が出て、で文雄君が、まあ、あれよっちゃんが買ったんか。
いやいや、わしと相談してね、はい、まあ、よっちゃんもあの病気になったことやし、わしもまあ1ヶ月今年も入院したしやね、うん、まあまあ一つあってもええんちゃうかということで、女性用のこれ M サイズなんですよ。
あ、じゃあちょっと小さい。
小さい、はい、だから僕はこの、まあ、どっちが言ったらあの、まあ、T シャツの上に着てちょうどいいぐらいの感じ で
実際どうなんですか、使ってみて。実際ね、結構1ヶ月ぐらい使ってますよね、もうね、うん、まあ、買ってから
ずっと使ったわけない、まさにね、うん、あのまず縫製が非常にいい、
はい、縫製がいい、
これはもう体に沿いますね。そうですね、以前のやつとは全然違います、うん、それであの気持ちもいいんですが、ややあの欠点を挙げる場合ですね、まあ、データはまだ取っておりませんけど、はい、電池がちょっと弱い感じやね。
なるほどね。
もう少しパワーのある電池をつけていただきますと。
電池はね、あれなんですよ、 USB モバイルバッテリーっていうやつで、もうあのいわゆるリチャージャブル充電、
うん、500回と言ってましたけどね、
もう繰り返し充電できるやつなんで、うん、それはちょっと弱いと、
うん、という感じですね。でそれで電池買いがあるんですかとよっちゃんが問い合わせてくれたら、はい、まあ、送料も込めて5000円ぐらいで買いがありますよ。なるほど、ね、ということで買うこともできるんですけども、うん、できればもうちょっと、もうちょっと数パーセントでもですね、うん、強力に添えてくれはりますと、実際外でもできるような実用性があるということですね、う
ん、まあ、普段室内使いでは問題ない、
問題ない、問題ない
。首の後ろと、はい、あとは背中のね、ね、あたりがこう暖かくなるやつ で、袖なしのベストタイプベストで、ね、僕はね、その、まあ、文雄君にもあの今年の頭というか去年の最後ぐらいにそのちょっと 安めの電熱ベストをプレゼントしましたけど、あれのあのベストと今回の水野さんの大きな違いっていうのはね、一、うん、つあるんですよ、うん、
なるほど。
それはね、あの性能の違いっていうよりも見た目の違いで、うん、ね、僕が文雄君にプレゼントしたやつは、うん、あのこの左胸のところに、うん、あの電源ボタンがついてて、はいはい、でそれを長押しすると、うん、例えばあの強さによってあの白とか青とか赤とかに変わって、うん、まあ、それぞれで、うん、そのあったかさが違うっていうようなボタンが、うん、左胸のところに、うん、あの外から見える形であったんですよね、そのボタンが ね、僕はちょっとウルトラマンのカラータイマーみたいなって思ってたんですけど、あれがですね、水野さんの 発熱ベストの場合は、
う
ん、あれ内側についてるんですよ。
こう見たからこ
の、はい、ちょっとひっくり返したらね。
そうそうそう。
ひっくり返したら内側にボタンがついてるんで、そこがね、うん、あの、大きな違いで、というのも、うん、実はね、別の発熱ベストが、うん、あの、最近の新聞の折り込みチラシに入ってて、
半額
ぐらい
やったね。
そう、それはね、水野さんの半額で、うん、僕がプレゼントしたやつの10倍ぐらいの値段がしたんですけど、だまあ、結構高いですよ。1万6000円か1万3000円ぐらいの発熱ベストが別のメーカーから出てたんですけど、うん、けどその発熱ベストは、うん、さっき言ったように、僕がプレゼントしたやつと同じで、うん、左胸の、うん、外側に電源ボタンがついてたんですよね。だから、あ、これが水野さんとの大きな違いかなと。
あ、なるほど。
で、要するに、うん、あの道歩いとってもね、うん、この左胸がね、うん、青白く光ってるんですよ、まあ、白とか赤とか。そしたらやっぱりみんなね、おこれ何やこの服はって思うじゃないですか。でそれを、うん、まあ、気にするか気にしないかなんですけど、けどやっぱりちょっと気になるのが、おそらくこういう高級品買う人って嫌がる人が多分おると思うんで、だ水野はその意味で、うん、多分内側に電源ボタンつけたんですよ。で、その内側に電源ボタンつけるっていう行為が、うん、おそらくこの発熱ベストでは結構金がかかるんですよ。
あ、そう。
だから、その1万3000円っていうちょっと高級品ですら、うんうん、ボタンは外についてるんですよ。
なるほど。
ここが一番大きな違いですね。
なるほど、なるほど。
はい、多分ね、僕の、まあ、想像ですけど。
いやいや、まあ、あの、それ、ちゃんと打てると思う。うん、ただ、それと、下手が僕は全然違うわ。
ああ、その縫い方とかね。
もう全然違う。
だって僕がプレゼントしたやつなんて、うん、M サイズって書いてたら、なんか 2L ぐらいのサイズがあったりとか、
ボコボコでね、
逆に 2L やのになんか S サイズのやつが送られてきたとかって言って、
まあ、ブラジャーみたいにギャー閉まるやつ。
そうそう、まあ、安いからしゃあないかなってね、2人で言ってたんですけど、やっぱりそれは水野さんで許されないこと。
あ、まあ、それはそうです
。で、寿司、まあ、その値段、3万いくらですからね。
そうでした、そうです。
言うても僕らがプレゼントしたやつは多分何千円かのやつでしたからね。うん、だからそういう意味で、まあ、水野さんやっぱさすがやなと。
うん、まあね。
ただちょっと弱い。
あの電力がね、
電力が弱いと、あとそんなに暖かくならないんですよね、実はね。
うん、まあね、
あそうか、一番高いやつはまだそんな試しないか。
高いやつは いけます。
出力がね、
そうそう、
高いやつはね、
一番弱いやつが室内できる。まあそれも今してないですけどね、室内できるとき一番三段階
の。今それ電源入れてないの？
入れてない。
あ、そうなの。
そのまま着ててもね、はい、それもあったかいんですよ。
あ、
お前のやつはもう着ひんかったらね、うん、まるで何ちゅうんですか、色紙を折ったような感じ。
あれもね、実はね、文雄くんね、ものによっては結構あったかいんですよ。
あ、そう、
電源入れてなくても。
わしのモーターあんまやって
ない、うん、僕らが使ってたやつは電源入れなくても結構あったかかったです。でもちろん電源入れたらもっと熱くなりますけど、水野さんも同じような感じで、
うんうんうん、 同じような
というのか電源入れなくてもあったかい。
そうそうそう、うん、で何もなかっても普通に着てても重さも、まあ、電池もそんな大きないからね、
なるほどね、
苦にならないんやけども、いざやっぱり、極寒というと大場やけど、まあ、寒いとこ行った時にね、
はい、
まだ行ったことないんやけども、ちょっとこの電池は足りないからもう一個持っとかな
あか
んかいな、
もうちょっとあれかもしれないね、
う
んうん、その純正電池じゃなくて、
もうやん、
例えば、うん、ね、1万4000ミリアンペアぐらいの、まあ、ちょっと大きめのモバイル、そうそうそう、 USB モバイルバッテリーを別で買って
ね、
それ使ってもいいかもしれない ね、
うん、ね、まあ、そういうように使うべきか、あるいはもう一本、うん、まあ、5000円ほど払
って、まあ、安心なのはやっぱ水野さんから買った方が安心ですけど、まあ、多分、まあ、今のバッテリーやとそんな社外製品でも問題はないとは思いますけどね、
大体みんなこれも中国製やし、バッテリーも中国製、
そうですね、水野さんでもバッテリーは ね、うん、
いや、この縫製も、
あ、物もね、中国製ですから、
うん、中国製らしいですよ、まあ、それは安心してるんです、うん、中国というものに対してはね、
うん、
まあ、そんなんで、そんなにむちゃくちゃ寒いとこ行ったりせんと、
うん、
まあ、補助暖房としては年寄り老人というとなんですけどね、はい、十分やし、
じゃあどうですか、リスナーさんで、
うん、
まあ、何名かの方がね、
はい、
その発熱ベストを買って、
うん、
で、まあ、数年したらペイできると、はい、要するに毎年の、はいはい、まあ、石油代、灯油代とかエアコンの暖房、電気代とかを考えたら、
はいはい
はい、まあ、2年ぐらいで、
はいはい、
その3万円くらいだったらペイできるからみたいなことを言ってた人がいたんですけ
ど
そういう人に対しては勧められますか、要するにこれだけで冬の暖房を賄うっていう、
まあ、
あ、もちろん場所にもよりますよ、極寒の場所と
あったかい、年齢もあるしね、
年齢とかね、いろいろありますけど、文雄君的にはどうですか、
ね、僕やったら、まあ、これでもほぼ暖房なしでいけると思う、
あ、まあ、この千日王のね、
千日王のこの、うん、天気でね、はい、なんでこの、まあ、南向くのマンションで、
例えば奈良の山奥とか、
まあ、ちょっと
長野県 の富士見町のマイナス20度になるとか、さすがにそこはちょっときついかも、
いや、きついと思う、それはやっぱり暖房プラスこれで、
なるほどね、
うん、それで安心という、安心みたいね、これはね、
ああ、なるほど、まあ、保険ですね、
もうそういうこと、
保険、
うんうん、特に年配者にとってはね、
うん、
ただ、まあ、非常に縫製がしっかりしているので、動きやすいし、無理なく腕も上がる、しゃがめるというような意味でですね、うん、まあ、人間工学的なものもちゃんとしっかりしてるし、あ、
はい、
まあ、全部の暖房費をこれだけでいいかと言われたらちょっと僕は無理は思うけども、う
ん、僕はね、その水野さんだけじゃなくて、例えばマキタっていうね、
あ、いや、
要するに工務店の人とかがよく使う
有名なとこやね、
まあ、すごい信頼できるメーカーがあるんですけど、マキタからも、うん、その発熱ベスト出てるらしいんですよね、
あ、なるほど、
本当は僕そっちを買ってほしかったんですよ、多分あれの方が、
うんうんうん、
ほんまに本格的に外で働いてる人のためのものなんで、
ね、うん、大工さんとかね、
ちょっと僕も調べてないからはっきりしたことは言えないけど、うん、もしかしたら牧田さんの発熱ベストやったら、
うん、
そのね、リスナーさんみたいに、その他の暖房費を削って、
うん、
ここだけに集中してもいいかなっていう使い方できるんちゃうかなって一瞬思ったんですよね。
それは、まあ、使ってないから、
ね、うん、分かんないです、ね、分かんないですけどね、
うんうん、まあ、これは格好の話やけど、僕の、はい、まあ、使った感じは、
はい、
まあ、僕水野のファンやし、はい、非常に着やすいし、まあ、この色もね、はい、僕自身はね、この左胸が光った方が好きなんや、
あ、
でもっと派手な色がいいんや、
これは落ち着いてるんや、本当好みやね、個人のね、
好み好み、はい、それは好みやからどうしようもないですね、まあ、しかしええもんが出たと思うし、
はい、
これがまあ広がれば、
うん、
特にお年寄りとか年配の方は非常に福音というか、
この やっぱり体が冷えると本当に免疫力落ちますし、そして免疫力落ちたら風邪にも引きやすいし、まあ、もちろんコロナのね対しても多分引きやすくなると思うしっていうこともあるしね、
うんうんうん、
はい、
まあ、いきなりベストの話から今日始まったけどね、
そうですね、
まあ、それぐらいのことは自信持って言えると思います、
はい、
もう少し使い切ってそれはストップウォッチで使ってみてもいいんですけど、
ちょくちょくレビューしてください、興味ある人いっぱいいると思う
んで、そう思いますね、はい、やっぱり
今年の冬はね結構寒なるらしいですよ、
です
皆さん、今こんなに暖かいけどね、12月こんな暖かいけど、
う
ん、
まあまあ暖房費も半額ぐらいになるんちゃうかな、
これいけばですかね、
はい、
はい、あとですね、まあ、僕らの1週間の動きなんですけど、
まあ、いろいろありましたね、
実はね先日、うん、とある方々と、
はい、
お会いしてきまして、まあ、これ文雄くんも関係してる団体なんですけど、ONCC というですね、これ大阪の老人大学校って言っていいんですかね、
もう一回だけ講師に行ったよ、
はい、うん、ONCC さんの説明会が、
はいはい、
僕らのこのスタジオから歩いて5分ぐらいのところにある、
はい、
あの千里中央のコラボというね、
そう
その建物の中でコラボの1階でありましたので、
はいはい、
まあ、ちょっと文雄くんと私この鉄平がですね、
うん、
ちょっと参加させていただいて、
入学希望者の方に科目の説明をするという ね、はい、
そうですね、
オリエンテーションっていうんです
よ、はい、あれのオリエンテーション、
いや、わしもよう分かってへんね、はい、そんなもんちゃうかいなと思ってね、その間にまあ僕らもまあ参加させてもらって、
はい、
いろいろと、まあ、向こうさんのイメージみたいなものをつかみたかったん
で、ね、そうですね、はいはいはい、でまあちょっとその後にですね、うんそのまあ、理事長の方とか、はい、あれ理事長の方でいいんですね、井上さんね、
井
谷さんと、うん、あとはあの、まあ、他の関さんっていう、まあ、あの大学のね元あの学校の先生教授されてた方とか、
すごいですね、理学博士っていう方、
そうですね、
あんまりおったことない
です、はい、まあ、他数名の方とですね、はいはい、ちょっとお話しさせていただいて、はい、まあ、今どんなことをされてるんですかとかね、うんうん、まあ、これからの展望とかをいろいろ聞いててですね、まあ、
向こうも来てくれ言われてね、
そうですね、うん、でまあ僕らが行った目的っていうのはそのやっぱ今のこのコロナ禍の中で、はいはい、その実際にこう場所に集まってみんなでこう勉強がしにくい状況にあるんで、まあ、インターネットを使って何かこう遠隔地にいる人とつながってですね、うん、まあ、あの自分 の, その趣味とか、うん、まあ、教養とかを高められないかなというような、ね、うん、ね、ことをですね、ちょっと実は井上さんから相談を受けてて、
いわゆるオンラインってやつやね、
そうですね、はいはいはい、でそのですね、まあ、実際にこんなことできますよっていうのを、うん、まあ、僕と文雄君がですね、はい、ちょっといろいろ提案させてもらったという、ね、ね、ことをその ONCC の、まあ、その偉いさんにちょっとお話しさせていただいたと、
コンプラスの人
の前 で, で,、ねでね、
まあ、僕らもオリエンテーションしたわけやもん、
そ う, そうですね、はいはい、でね、その中で僕は面白かったなと思ったのが OMCC キッズベンチャーというね、うんうん、ことを今なんかちょっと考えてるということをおっしゃってて、うん、あ、それどういうことなんですかって言ったら、うん、なんか子供の頃から、まあ、企業を通じて、
ね、
企業って要するにそのあれはそのなんか
業
を起こすっていう
カンパニー
企業、まあ、自分で会社作って、うん、まあ、商売するっていうのが企業なんですけど、うん、その企業をですね、もう小さい小学校ぐらいからです ね、あのその企業の概念を、まあ、あの教えて、
面白い、
でそれがはあのゆくゆくはその地域貢献につながるというか、
マーケットを作るって
ことですね、そうですね、子供と地域をこう連携させて、うん、絆を深めるみたいな、
商店街の活性化も、
そうですね、何、うん、かそういうことをですね今考えてるっていうので、うん、あ、これええことやなと思いまして、う
ん、実際にやってた人の話やから
ね、はい、そうですね、
まあ、関先生がね、
そうですね、うん、はい、なんでそんな話も聞いて、はい、で今後何かまあ JOBBB としてもその ONCC と何かこうコラボできたらいいなと、うん、いうことでですね、はい、まあ実はあの今週はないんですけど、うんうん、先週先々週に、あの僕の娘のゆいと小児のゆいと、
はいはい、
でじいじのふみおくんが、はい、まあいろいろこの昔の昭和の日本のですね風俗をちょっと話し合うっていうね、
うん、
まあ、第1回目がボットン便所で、
まあもう思いつきやったけどね、
は
い、
第2回目が、
う
ん、五右衛門風呂やったんですけど、そうそう、なんかそういうことをね、うん、ONCC でもできないかなというようなこともお話しさせていただいて、
そういうのがね、
はい、
まあ、ONCC っていうのはまあシニアの人ですよ、
うん、
大体まあ70代が多いと思います、
あ、そうなんですね、
で僕と同じぐらいの方もおられるし、はい、もうちょっと下の方も上の方もおられるけど、そういう方でまあ普通いう意味で知的好奇心というか、
うん、
何かやっぱりもっと深めたいと自分を、
はい、
そういう人がまあいわゆる入る大学なんですよ、はい、大学校なんですよね、うん、で授業内容がまあこれいちいち言いませんけど、
大阪府北部コミュニティカレッジですね、うんうんうん、ちょっと最初言い方間違えてましたけど
ONCC です、
はい、大阪府北部コミュニティカレッジという名前ですね、
まあ、昔の老人大学のまあ発達したもんというかな、はい、発展したみたいなね、
うんうん、
で非常にそのね内容がもう普通の大学以上のそのなんちゅうんか、
はい、
びっくりするような高度なことを勉強してるんですよ。
本当いろいろされてますよね。
まあ、
ちょっと細かくは言わないですけど、
まあだからね、あれ本当にあのちょっとまあ企業卒業した人とか、
うん、
家で主婦ちょっとまあ時間もあるっていうような人が多いきなと、またリチャージするんですか、
うんうん、
頭がほんま燃えるような感じになっていくと思うんですよね。
うんうん、
で僕も一回だけ授業させてもらったら、皆さんまあ好奇心に強い方で、
あ、
ちょっと目の輝き違うんやね。
だからそれこそそのそこら辺の大学の、ね、学生よりも勉強意欲ある
というか、まあまあまあ学生がないとは言いませんけども、そうそうそう、まあ、なんせじろじろこうもっと吸い付くような目つきでね、
もう全部こう吸収したろうみたいな、ね、感じなんですよね。そうそうそう、
で質問もまたね、実際に生活に即するような質問やから、学校の質問でないですよね。
まあ、学生の場合は人生経験が浅いから、
そういうことです
よ、そういうことですよね、う
ん、あんたそんな言うてるけどこの時どないしてって言われたら、
そうじゃドキッとして、
私と同じようなことを考えてたり、または私の知らんことをやって、講師は勉強になるような大学なんですね。ですよね、
はいはい、
でそういうとこで、
はい、
あの人らの人生みたいなものがですね、
はい、
もう本当にたくさんの学生、まあ、この ONCC の学生さんたちの人生みたいなものがね、
うん、
なんか僕らのラジオを通じて、
うん、
まあ、世間に知ってもらいたいというか、
うん、
まあ、あの方々も、うん、まあ、自分の今まで生きてきたこととか、まあ、初恋物語でもいいし、はい、あるいはまた新婚生活でもいいし、
僕なんてね、あの初めて買った車とかね、
どういうこと
か、そんな面白くないですか、
そう
あると思うんですよ、いろいろ。
だからそういう昭和の、はい、まあ、いわば青春時代も含めて、
はい、
自分が人生作ってきた家族作りの話とか、そんなのをですね、
うん、
一人一人、まあ、伺えばね、すごい昭和博物館みたいなもんがね、
はいはい、
ラジオ昭和博物館みたいなもんができるということを、 まあ、ゆいと僕の、まあ、会話から思いついて、
そうですね、はい、
でまあ、世の中見てますといろんな意味で今昭和が非常にある、対象が問題になってる、子供の中でもそういう近代史みたいなものが問題になってるということもあり、
うんうんうん、
で一遍やってみませんかということを井の谷さんはじめ幹部の人に、まあ、鉄平から提案があったと。
そうで、まあ、僕がその、まあ、ちょっと短いもう終わりますけど、その皆さんと話してたらやっぱりあのサザエさんっていうのにすごい食いついてくれて、これどういうことかっていうと、まあ、あの僕ら、ね、朝日新聞撮ってるんですけど、昔朝日新聞でサザエさんの全集っていうのが出たんですよね。あの文庫本ブームっていうのがあって、はいはい、いろんな有名な漫画を文庫本にして売るっていう、はいはい、まあ、出版社も もう一回お金稼げるし、はいはい、であの読者としてももう一回読めるしっていう、
僕らも全巻買いました
ね。そうなんですよ。でその全巻買ったサザエさんの1巻とあと22巻ぐらいかな、
はいはい、
を現場に僕は持って行って、はい、でちょっと事前にですね、例えば8ミリのページとか、あとサザエさんでよう出てくるのがあの泥棒ね、空き巣、空き巣や思ったらあのサザエさんおっていろいろあったとかね、波平といろいろやり合ったりとかっていう話もあったし、まあ、あとはあの銭湯の話とか、あの散髪屋さんの話とかね、いろいろな話が、
洗濯機、
そう、洗濯機の話もあった、サザエさんの中に出てきますんで、それをちょっと事前にポストイットでこうページ貼っといて、で幹部の方に見ていただいたら、やっぱみんなすごい食いつきが良かったんで、
いやいやもう黙ってもかったですよ、私はこうやった、いやそれはないやろということ
で、そうそう、だから僕はね、その、まあ、別にサザエさんだけじゃなくてもいいんですけど、まあ、それこそ漫画ですよね、
はい、
その昭和の風俗をこう描いた漫画とかを利用して、そこでこうネタ探しをして、まあ、じゃあこれをちょっとその学生さんとかに聞いてみようかなとか、うん、はいはい、なんかそんなことも思ってました。
シニア学生さんに、
そうですね、だからサザエさんっていうのが本当一つこう僕の中でのこう、
なるほど、
こうなんか軸になる可能性はあるなと思いましたね。
僕は自分の人生が軸になるんですよ
そうですね、
素晴らしい昭和ですから、
はい、
だからそういう意味でね、なんか ONCC さんに、まあ、時間提供してもらって、
うん、
いっぺんその昭和博物館とかラジオ昭和博物館とかレトロ昭和人生とか、うん、まあ、まあ、名前いろいろあると思いますけど、
だからまあ結局だからあれですよね、まあ、
企画したいですね、
喋りても楽しめるし、
はい、
で僕らとしてはこれから、まあ、令和の時代からずっと続いていって、そこであの令和の子供がね、
そ
その昭和のことをやっぱりこう知れる機会になるじゃないですか。だから両方ともがこう僕はウィンウィンやと思うんですよね。
なんか歴史を、まあ、ラジオで学ぶというか、
そうそういうこと、まあ、学ぶ、
生きた歴史を、
そうですね、楽しむというかね、
楽しむ、
はい、
というようなそんな企画もありますので、皆さんもまた聴取者の、うん、この番組の聴取者の皆さんもですね、
そうですね、
なんかいろいろアイデアがあったらやってほしいし、うん、まあ、出演もしてもらいたいなというようなことの、うんうん、まあ、その予告編みたいもんで、
そうです、
ゆいと僕 の、
まあ、あの2週連続でしましたね、
ったんですね、
本当は今週もしたかったんですけど、ちょっと、まあ、収録の時間が取れなかったっていうので、あ、まあ、なんか一応ね、ネタはね、今ネタも考えてるんで、あの、
はい、
ちょっとこれやろうかなっていうのがありますね。また、あの、次週以降、もしかしたらまたユイが登場するかも、
はい。まあ、まあ、ラジオ大発展であります。
そうですね。
よろしく一つご声援をお願いしたいと思います。
は
い、
あとね、ふみおくん気づいたかもしれないんですけど、はい、今、あの、このスタジオの机の上に、いつもないもんが、
う
ん、はい、あります。これ、はい、何やと思いますか？まあ、見たらすぐわかりますよね。
これはね、神の果物という。
神の果物、
はい、
リンネという。フルーツオブゴッド。
うん、それね、面白いよ、これ、このね、これ、ね。
あ、それまた後で言ってもらおうか。この後言ってもらおうか。何やと思う、これ。
これは柿ですよ。
そうなんですよ。
う
ん、干し柿をですね、この後、
うん、
実際に食べて、で、作り方紹介して、で、皆さんと一緒に楽しみたいなと思っております。
次のコーナーですね。
次のコーナーですね。あと、ここ、僕のすぐ横にあるのは、
うん、
これは、あの、先ほど冷凍庫から出した、藤柿でございまして、これもおそらくあと数十分したら食べ頃になると思うんで、これも実際にこの次のコーナーで包丁できて食べてみます。
ということは22日前に作った柿やね、はい、これを
22日前に干して、
うん、
この柿ができたんがね11月30日なんですけど、本日が12月3日なんで、うん、もうあのできてから4日経ってます。4日間冷凍したやつを今スタジオの机の上に持ってきて、うん、自然解凍しておりますんで、
はいはい、
この後これ食べますんで、
はい、
はい、ぜひ皆さん、
干し柿、
しかも完全に室内干しでできます、
はい、
これは素晴らしいです、
はい、
それではこの後のコーナーもぜひ皆さん引き続きお楽しみください。鉄平の
健康レシピ、
はい、いやいやいやいやいやいやいやいや、ビション、
いや、行こう行こう、
はい、
はい、
というわけで私鉄平が料理を作って食べて作り方を皆さんにご紹介するというですね、
はい、
まあ、健康レシピ、まあ、これもともとよっちゃんがやってたんですけど、
まあ、よっちゃんが今ちょっと今ね、
はい、
一応
療養中ということでね、
はいはい、
まあ、療養中はそんなにあの
大したも
んことじゃないんですけど、まあ、私がやらせていただいておりまして、はい、まあ、今日もよっちゃん抜き鉄平と
文雄で、まあ、13年間な、
そうですね、
お前も苦労してよっちゃんの元でやで、
まあ、いろいろありました、
ほんまやな、
はい、まあ、それはまたお湯をお話します。はい、でね、タイトルにもある通り今週はですね、
うん、
完全室内干しの干し柿でございます、うん、
はいはい、
これやっぱりね、完全に室内で干すっていうのがこれ すごいいいことやと思っております。うんうん、はい。しかもそれがですね、うん、まあ3週間ちょっと、22日でできるということでですね、うんうん、まあ実際に作り方、で今目の前にですね、干し柿並んでおりますので、う
んまあ、味もなもん
ね。そうですね、これを今からこの包丁で切っていただいて、まあ文雄くんの感想とかもね、
はい、ありがとうありがとう。
ちょっともらおうかなと思っておりますので、はいはいはい、ぜひ皆さん最後までお楽しみください。ししあちなみにですね、はい、こちらの干し柿レシピはですね、YouTube の晩飯チャンネルでも、ねうん、絶賛公開中で、
はい、
実はもうすでにこの放送始まった時にはね、すでに公開してるんですけど、
はいはい、
現段階でかなりの方に見ていただいておりますので、はい、ぜひ皆さん、
ね、
YouTube 晩飯チャンネルの、こちらの、室内干し柿のレシピ動画見てください。
今年の正月は、自分が作ったな、
はい、
干し柿で孫とか息子とかをこう歓迎したろうというようなね、
そうですね。
そういう人があっていいと思いますね。
3週間でできるんで、年末までには、できます。
ええ、だから正月のね、
はい、
もう鏡開きの時にボーンと自分の干し柿
も。そうですね。
で、まあ、初水使いちゅうんかね、そんな
めちゃくちゃ子供喜びますよ。
うん、
僕、ね、小児の娘いるんですけど、めちゃくちゃ美味しい
よ。ああ、こういう味については。
最高や言うてました。
ね、誰でも好きな味やと、まあ、
はい、
思いますね。あ、
いや、もちろんね、苦手な方はいてるんですよ。だから苦手な方はそれでいいんですけど、ただ好きな人が意外と多いんで、
うんうん、
まあ、せっかくね、お正月もありますんで、はい、その時にこういう日本の昔からの味をちょっと知ってほしいなと。
日本の国の果物と言われております、
はい。
ラテン語でも英語でも柿で通じます。
あ、そうです。
世界中、
はい。じゃあ早速ですね、
はい、
まあ、作り方とか話していきたいんですけど、まあ、せっかくやからちょっと食べてみましょうか。
うん、どうぞ。
文雄くんね、今目の前に、
そのペースで行って、
並んでおります4つの柿が、干し柿が並んでるんですけど、うん、左から、まあ、僕から見て左から、うん、これ藤柿、
うん。
ちょっと大きめのやつですね。
ちょっと丸っこいやつや、
はい。で、こっち2つが、あたご柿。
ちょっとまあね、
細めで、まあ、小さいやつです。
ちょっととんがらしタイプやわね、
はい。で、一番右にある、このボテッとしたね。
これはすごい
ですね。まあ、まさに柿色って感じの柿なんですけど。
なんかタラコを3つぐらい並べて。
そうですね。ベチャンって上から潰したみたいな。
そういう感じで。何かこう、壮絶やね、これは。
で、こいつだけラップ被せてるでしょ。
おう、被せて
る。これなんでかっていうと、うん、まあ、これオープニング聞かれた方はわかると思うんですけど、これ実は冷凍したんですよ。
うん、
完成後に。
あ、完成後に冷凍した。
完成後に冷凍して、
おうおう
で、今4日経ってるんですよ、うん、完成後、うん。で、4日後に、また冷凍庫から出して、今、スタジオに持ってきた。
で、そんだけブーって膨れんのかい？
そうです。今、だからこれ自然解凍。
信じられん
の？もともと、この冷凍してる柿は、
うん、
完成した時からあんまり水分飛んでなかったんですよ。こいつめちゃくちゃでかくてね、
うんうん、
皮剥く前の重量が 520g あったんですよ。この藤柿。
こんなもんあんたさ、スイカやんけ。
はい。で、それを皮剥いて、で、室内で干して、
うん、
出来上がりは 171g になったんですよ。171g ってまあ、520から比べたらすごい少ないと思うんですけど、それでも他のこの3つの柿に比べて、全然そのなんていうんですか、干し柿っぽくなかったんで、
違う
ね、あ、これはちょっと冷凍して置いといて、まあこのスタジオで食べるときに持ってきたらおもろいかなと思って、まあ4日間ずっと冷凍庫に入れてたっていう。
生慣れってやつやね。
そうですね。で、これが果たして美味しいのかどうかっていうのも、
すごいわ。
今回のこれ放送で明らかになります。
わ、明らかになるほど、
ね、明らかそんな大層なことじゃないんですけど。
いやいやいや、大層ってやったら面白い、面白い、
は
い。
じゃあ早速ですけど、はいはい、ちょっと切っていきましょうか。
おや、やってちょうだい。
どれから食べる？
もうお前のが言うやつから僕はもう今日はもう。
僕はじゃあまずこの真ん中の、あたご柿。
あたごな。
あたご柿の、ちょっと実はこっちのあたご柿だいぶ硬いんですよ。これ触ってください。
いいか。
これ、小さい方のあたご柿。
おー。ね、もう結構こちこちして
るな。だいぶ硬いんですよ。おーおーおーそれでこれ真ん中の大きい方のあたご柿触ってください。
あ、これちょっとぬちゅっとして
よ。だから水分多い系なんですよ。
僕はこっちの方がいいわ。
はい。じゃあ逆にこの一番端の藤柿触ってください。
おー。
これすごいでしょ。
これはいいなぁ、はい。むちむちやね。おー、はい、
全然ちゃうんですよ。
もうすごく。
全然ちゃうんですよ、ものによって。
はぁ、
あ。だこの3種類の柿プラス冷凍ですね。
冷凍はまたね、はい、何も言いますけど、たらこのね、みたいな。
じゃあ早速ですが、ちょっと切っていきますね。
おいおい、真ん中のやつ、
ね、で、これね、食べ方なんですけど、まあ、それ、そのまま食べてもいいし、ナマスとか、
うん、
もちろんなんかミルフィーユとかいろいろあるんですけど、うん、それしても、まあまあ、今回もそのまま食べます。
うん、それはいい。やっぱり一番、元がこれや。
はい、じゃあ切りますよ。ちょっとごめんなさい。マイクをちょっと寄ってね。
は
い、ちょっと、せっかくなんで、ラジオなんでね。
はい、
じゃあちょっと、切ってる時の音も楽しんでいただきます。はい、いきますよ。じゃあまずはヘタと、この枝をそのまま切ります。はい。
取れたな。
で、これね、面白いんですけど、
うん、
ちょっとね、この断面がね、酢っぽい匂いするんですよ。
面白い。
匂ってみてください。
おー。
ね、まあ、ほのかに柿酢みたいなね。
そうやね。やっぱり
発酵もんやなという。
まあまあ、やっぱりいわゆるタンニンというかね、そんなのがあるのがよう。
これまだそんなにしてへんな。もっとすごいやつは、もっとなんかぐじゃぐじゃなっとる、この断面が。
結構ですね。
はい、では今、ヘタと枝を取ったんで、
うん、
今度は包丁で、
か。一刀両断。
よだれが溜まってきた。おは
ぁ。はい。これ、断面見てやってください。
おぉ、いいですね。
半分あげます。
あ、大きにあげた。はい、いいよ。
これ、なんかたまらんやろ。
これいいですね、
このムチムチ感というか、なんかもう、幸せって感じせえへん。
うんうん、いやいや、もう僕も、よっちゃんとね、もう十何年書き続けてやってますけども、はい、まあ、我々は、真面目に毎日外出して、また入れてやってたんが、
はい、
これ、何もせんと生意気なことに、室内でこれができたっていうんですか。
これ、多分ね、今回で、僕ら JOBBB で干し柿3回目なんですよ、実は。
もうね、あの、YouTube でも JOB、あの、干し柿とは JOBB。
そう、僕らの動画が出てくるぐらい、もう干し柿マイスターみたいになってるんですけど。
もうね、干し柿は我々に任しといてください。
じゃあ、早速ちょっとこれ食べてみようか。
お、そのこの、あの、種もあるな。
あ、一応ね、ふみここにあの、皿も用意してるんで。
種取って
ください。種取ってください。はい、
まあ、種の周りが一番うまいんやけど。
そう、種またされたらねぶってください。
後でね。
はい。
うん、
じゃあ、このジュクジュク美味しい、こっちはあの、これはあたご柿。あ、ちなみにあの愛媛県産でございます。
あ、なるほど。
はい、愛媛県の皆さんありがとうございます。
あとはね、あの広島のあたごも美味しいんですよ。
そうそうそう。柿はもういろいろあるんでね。うん、西条柿もあるし、藤柿もあるしね、八重柿もあるし、いろいろあるんですけど。じゃあ早速いただきましょうか。ちょっと匂い嗅いでください。
あ、いい匂いですね。あの、うん、生の柿って全然匂いないんですけどね。うんうんうん、この干してすると柿の、まあ、独特の何とも言えん、郷愁的なというか、秋の香りがね、腹の奥を飛び回りますね。それでいきます、食べますよ。
どうぞ。
うわー、これどこから食べたろうね。
うわ、一刀両断、一口でいきましたね。半分食べましたね、今。
うわ
どでか。
うまい、どでかと。これは、もうちょっと、あの、なんか、よだれがこぼれそうになる。
うようできてるでしょ。
ようやってるわ。
皆さん、これがね、ほんま、室内でできるんですよ。
お前のあの、ちょっとまあ、ワイク汚い部屋でな。
あの、汚いね、もう北の寒い部屋でできるんですよ。
うん、うん、うん。
あ、もう食べちゃった。
いや、もう。
どうする？これ以降、ちょっとまた後で、よっちゃんにあげるために置いとくわ。
あ、悪かったな。
いやいやいやいや。まあ、だからその味を、まあまあ、覚えておいてください。じゃあ、後でまた、この、うん、あの、藤垣も食べるんで。
うん。
はい。じゃあ、ちょっと早速ですけど。
うん。ちょっと噛みながら聞いて。
はい。作り方行きましょうか、うん、皆さん。
うまい。
もう、まあ、もう、ほんと簡単です。もう、硬いしやらずにね、あの、リラックスで聞いててほしいんですけど。はい。まず、今回使いました材料から紹介させていただきますね。はい、はい。あたご柿と藤垣でございまして、うん、まあ、ともに愛媛県産でございまして。
みんなで作りましょう。ま
あ、そうですね。愛媛県から、いつもこの千里中央に、あの、トラックでね、行商に来てくれてるおじちゃんがいるんですけど。う
ん、山勝さんです。
そうですね。その山勝さんから、藤垣とあたご柿、まあ、
う
ん、購入した後一部いただいたものもあるんですけど、
う
ん、はい、入手いたしまして、はい、で藤垣に関してはですね、うん、5キロ1000円税込みということで、
はい、
まあ、そのうちのいくつかを干し柿にしました。
はい、まあ、何家族か分けたね、家族
で、
ね。
そうですね。うん、はい、はい。まあ、そんな感じで柿はあたご柿と藤垣、
はい。
で、まあ、必要なもんといたしましては、吊るす用の紐なんですけど、はいはいはい、まあ、今回2種類、ちょっとあえて使いました。
うん、
タコ糸と、まあ、メイン 100% のタコ糸と、
うん、
あとは、まあ、梱包用のビニール紐ね。
はい、はい、はい。
まあ、他の紐でも多分使えると思うので、うん、皆さんお家にある紐で吊るしてほしいと思います。
は
い、で、室内で干しますので、
うん、
その、干す用の、なんか、竿っていうのがいるんですけど、
うん、
その、例えばベランダで干す場合やったらね、洗濯物干し竿にかけたりとかできるんですけど、さすがに部屋の中にはそういうものがないんで、
うんうん、
まあ、部屋でも干し柿が作れるようにっていうことで、うんうん、まあ、これも前回の、あの、レシピ動画で、レシピでも使ったんですけど、うんうん、室内用物干し竿っていうね、
うんうん、
あの、すごい便利なものがありまして。
我々通販で買おったもんな、二つもね。
そうなんですよ。そうなんですよ。二つ買いました。一個がね、
うん、
5000円弱ですね。アマゾンで4937円で売ってたんですけど、その室内用物干し竿を1個、
うん、
1台、
うん、
用意してください、うん、まあ、これが必要なもんですね、
はい、
じゃあ作り方なんですけど、
はい、
まあ、ほんと簡単です。あの、まずですね、まあ、これあたご柿の藤柿も基本的には渋柿を使った方がいいと思います、
は
い、
あの干し柿は原則渋柿です。
そうですね、
甘柿を別に干す必要ないし。
そうですね、
で渋柿でないと下手なところでね、
うん、
これから話があると思いますけど、
そうそうそう、
下手が残ってないから
干せません。そう、あのね、渋柿の売り方っていうのは基本的に T 字のヘタを残して売られてるんですけど、甘柿はそれを全部切ってますんで、
う
ん、まあ、皆さんできたらもう渋柿を買ってください。
いや、そうせんと意味ないですよね。
そうですね。
うん、
はい、まあ、甘柿はそのまま食べたらいいんですからね。
もう渋柿は甘柿にも美味しくなるわけですから。
そういうことですよね。うんうん、そういうのが、まあ、干し柿のいいところですね。
そうです。
はい。で、渋柿の、まずは余分なヘタですね。
うん、
ヘタをハサミでこう、ペペペペペペと、まあ、丸く切りまして、まあ、雰囲気的に言うと、 親指の、うん、足の親指の爪切るみたいな感じで、あの、綺麗に切ってあげてください。はい、これで、ね、結構あの、面取れとかしたら結構出来上がりも綺麗になりますので、まあ、ここはまあしっかり切ってほしいなと思います。はい、
料理バサミ使ったり
ね。そうですね。はい、料理バサミですね、はいはい。はい。で、ヘタを切りまして、
うん、
で、その後はもう皮を剥くと、はい、いうことなんですけど、まあ、この皮の剥き方皆さんね、好きにやってもらったらいいんですけど、はい、僕のやり方はですね、うん、柿の先っぽ、一番尖った部分に黒い点みたいなのがあるんですけど、そこの黒い点の周りの皮は残して切りました。
はい、僕らもヘソと呼んでるんですけど、
これ
ね、
はいはい、これ藤垣見たら。
これなんで、まあ、分かってると思います、
は
い、
で、これ理由はね、まあ、あの、僕はよっちゃんから教えてもらったんですけど、うんうんうん、その干し柿を干してたら、あの、身がね、ドロドロになって、下に落ちてしまう時があるらしいんですよね。それを、まあ、せき止める、あの、ダムみたいな感じというか。
いや、紐や。
はい。その役目があるらしいですね。
うんうん、紐でね、つるしてるんですよ、
は
い、これ、
うんあ。だからね、別にね、うん、あの、僕はこの先っぽは、皮は別に切ってもいいかなと思ってるんですけど、まあ、うん、まあ今回は切らずに、うん、その周りの皮は残して、
うん、
で、あとは、あの、皮も剥きました。
ね、
はい。まあ、真ん中の先っぽの周りの皮だけ残しました。まあ、
室内やとそうしといた方が安全ですよね。
そうですね。
ぺちゃっと押したらちょっと絨毯が汚れたりするといかんので、
はい。はい、でですね、まあ、皮を剥いた柿なんです。うん、ちょっと一応最初に重量を測っといて、うん、これね、あの、なんで重量を最初に測ったかっていうと、うん、出来上がりの目安が、うん、あの皮を剥いた直後の 35% なんですよね、重量は。
長い経験から出たはずです、僕らが。
はい。だから大体 35% ぐらいの重さになったら、まあ中もいい感じで水分残ってるし、うん、まあ保存性もあるということで、まあこれが出来上がりということなんで、だから最初に皮を剥いた直後に一応重さを測っておきまして、うん。
それがまあいいですね。
そうですね。うん、で、重さを測りました。まあけどこれもね、例えば40個干す人おるじゃないですか。うんはいはい、別に全部測る必要ないですよ。
そうそうそうそう
40個のうちのまあ3つぐらいを測っといて、で、それを基準にして、まあその基準書きの重さが 35% になったら、まあ他のやつもできてるかなというのがね、目安にしてください。
スタンダードタイムってやつですね。
そうですね。はいもう皆さん全部測る必要ない
んで、ね、全然ない。一、はい、つでもいいですよね。
そう、一つでも全然いいです。安心してください。はい、でですね、まあ、測った柿なんですけど、今度その T 字の枝に、うん、まあ、タコ糸でも、梱包用のビニール紐でもいいんですけど、はいはいはい、しっかりとこう、くくりつけてください。はいはいはい、反対側もね、はいはい。で、もう反対側を、
はい、
さっき用意しました物干し竿にくくりつけて、は
い、まあ、振り分け荷物みたいなもんです。
そういうことですね。
昔の旅人も使ってたね、
はい、いや分かりにくいですけどね、はいはい、それ余計にね、はい、で、等間隔に、室内用物干し竿に、柿を吊るしていくんですけど、この時注意するのは柿同士が、ぶつからないでください。だから要するに左右、柿同士の左右の間隔もそうだし、うん、上下もちょっとずらした方が柿がぶつからずに済むかなと。
表面が綺麗に仕上がります。
あのね、柿同士がぶつかるとそこから腐っていったりするみたいなんで、うん、まあそれを予防するために、あの、室内用物干し竿に、その紐に吊るした柿を、あの、ぶつからないようにね、間隔をしっかり開けて、まあ並べてほしいなと思います。
はい、
で、まあそんな感じでですね、あの、まあ無事柿が全部吊るせました、
うん。
はい。で、もう、あとは、置いとくだけです。そのまま、部屋に置いといてください。
ね。
はい。ずっと置いといてください。
不思議なもんですね。
はい。そしたらですね、うん、まあ、数日経つと、徐々にですね、柿の表面に、だんだん皮が出てきてくるんですよ。
薄皮ってやつです。はい。かさぶたみたいなね、
そうですね。皮の表面がね、うん、あの、最初はすごいつるっとして、綺麗な柿色、まあオレンジ色の表面なんですけど、そこはだんだんちょっと黒ずんできたりとか、
ちょっとぼわっとしたりね。
白い斑点ができてきたりとかしまして、うんうんうん、まあそれが、1日、2日後、3日後、4日後ってだんだんなっていくうちに、徐々にシワシワになってきて、
はい、
で、今目の前にあるようなこんな感じの、はい、まあちょっと僕いつもおばあちゃんの肌、おじいちゃんの肌かなっていう感じになるんですけど、うん、まあ触っても、はい、最初触ったらですね、表面すごいヌルヌルでベトベトなんですけど、はい、数日経つと、そのヌルヌルベトベトがだんだんなくなってきて、さっき文岡が言ったような薄皮ができてきます。
薄皮が張ると。
そうですね。
こう言います。
はい。で、薄皮が張ってきて、まあもうこれ触っても、手、あの、ぬるぬるならへんし、
うん、
で、中の、その皮、中の身も、熟熟の身も外に出ないなっていうタイミングがあるんですよね。ああ、まあ、僕の場合、多分1週間後ぐらいやったと思いますけど。
うん、もうちょっと早いケースもありますよ。
はい、まあまあ、今回室内干しですからね、皆さんね。あの、あくまでも外じゃなくて、完全室内干しですから、ちょっとね、外干しとはタイミング違うんですけど。まあ、
扇風機も使う
ん
とね。
はい。で、それでできたら、揉んでください。
はい。
で、この柿を揉むことによって、あの、より甘く、柔らかく、そして完成も早くなるみたいですね。うん、ただですね、ここで注意することは、強く揉みすぎると、中の身が、せっかくできた薄皮から外に出てしまって、で、そこがまたあの、 腐りの原因だったりとか、カビが発生したりとか、まあ、虫が寄ってきたりしますんで、うん、あんまり強く揉まないで、
ギュッと握ったら
あか
んよ。
はい。うん、それと、あと、揉むときにですね、力を入れすぎると、うん、せっかくある T 字の枝がですね、折れてしまうことがありますんで、まあ、そこも注意してほしいなと思います。
はい、
まあまあまあ、普通に揉んでたら大丈夫ですよ。
あれ、揉みたくない人は揉まんでもいいね。
揉まんでもいいです。全然揉まんでもいいです。
ヨちゃんはあんまり揉んでなかったね。
そうですね。
うん、
で、まあそんな感じでずっと、まあ、室内で置いといて、うん、まあ本当に注意することはね、室内なんで、例えば足で蹴ってもうたりとか、うん、まあお子さんいるお子手やったら子供が触ってね、表面に傷つけるとか、まあペットもそうなんですけど。
猫がね、チュチュチュッと触ってしようからね。
そうそう。それだけを気をつけておけば大丈夫。あとね、まあちょっと一つ心配なのは、やっぱこれから寒くなるから、うん、暖房をつける人もいると思うんですけど、僕はあんまり、室内暖房は、その、うん、この干し柿の置いてる部屋はしない方がいいかなと。僕が、実際作ったんが、まあ、11月の、まあ、中旬から、11月の、まあ、30日にできたんで、はいはいはい、そんなにまだ寒くなかったんで、
ね。暖房もね、今もしてないけど、はい、我々は。
北の部屋の、まあ、暖房のない場所にずっと置いてたんで、まあ、これからの季節、12月入るとさすがにちょっと寒いんで、うん、まあ、暖房の問題も出てくるかもしれないんですけど、まあ、僕の、経験から言うと暖房はあんましない方がいいかなと思います。まあけどそれでもね、うん、多分暖房しても室内干し柿多分できると思います、ね。要するにね、あんまり敷居は高くないんですよ。干し柿なんて。
本当
や。なんで僕が今回ね、室内干し柿を作ろうかなと思ったかっていうと、干し柿多分やりたくても、うん、ベランダにこう出したりとか、家の中入れたりとか、結構、うん、もう煩雑なんですね。
鳥が来るとかね、
ベランダに。で、その日中仕事してるとは、うん、そんなん家帰ってできないじゃないですか。だから干し柿諦めてる人多分いっぱいいると思うんで、
こんなうまいもん、
まあ、それやったら、室内でもできますよっていうのを、うん、今回皆さんに知らせたかったんですよ。まあ、だから別にまあ暖房もまあまあやっても大丈夫かなと。
気になる人はね、まあそんな広い家に住んでる人だったら廊下にするとかね。まあそれもあると思います。
そこは工夫ですよ。トイレとかでもいいんじゃないかなとね、うんうん、実際思いますし、まあ要するに別に柿置く場所なんて、うん、寒くて乾燥してたらどこでもいいんで、それはもう皆さん好きなようにしてほしいなと。はい、まあ とにかく室内でできるということはね、はい、今回。言いたいです。
22日間でできる。
そう、できまして。うん、で、今回ですね、ちょっとまあ、ふみやくんにさっき言いましたけど、このアタゴガキが結構、
細い方やな。
硬いんですよ。
うんうん、
でね、実は僕ね、ほんまもうちょっと早く回収したかった。収穫したかったんですよ。
うんうんうん、
3週間経つ前ぐらいに回収して、
うん、
で、実際にこう、食べてみたかったんですけど、うん、まあ、この JOBBB の収録のもありましたし、で、僕のちょっとスケジュール的な、制約もあったんで、結局今回は22日間干さざるを得なかったんですけど、もうちょっと早く回収してもよかったかな、収穫してもよかったかなと思うんで、
うんうんうん、
まあ僕の場合です。もちろんこれ使う柿にもよるんですよね。はいはいはい、今回使ったのがアタゴ柿とフジ柿で、実はこれね、違う種類はあんまり使う方がいいんですよ。
うん、
要するに、フジ柿の方がでかかったんですよ、今回。で、アタゴ柿の方が小さかったんで、うん、そしたらやっぱり、それぞれで干す時間って全然変わってくるんですよね。うんうんうんうん、だから、干し柿作るときはできたら、
うん、
同じ種類の似たようなサイズの柿を吊るした方が僕はタイミング的にはやりやすいと思います。う
んうん、まあ、それでも覚えといたらね。
そうですね。
記録しといたらそれをあんまり気にせんでもいいかもわからないな、
うんうん。ただね、僕の場合は今回YouTube の撮影もあったんで、
まあ、
やっぱりなんで、あたご柿先回収してみたいな様子もちょっと説明しにくかったから、
うん、
まあやっぱり同じ柿で同じサイズの柿を、うんうん、干した方が僕はやりやすいと、
う
んうん、実際に作った感想では思いましたね。ま
あ、安全でしょ、
それはね。そうですね。うん、はいはい。うん、まあ、てな感じで、まあ22日間干しまして、
うんうんうん、
で、一応その、紐から外して、重さを測りました。
う
ん
はいはい、
最初の皮むいた直後の重さと出来上がり直後の重さを測ったんですけど、
はい、
残念ながらですね、すべての干し柿が 35% 以下、
うん、以下にな
った。以下とか未満で、
まあ、未満やった。
ございまして、まあ、例えば、まあ、アタゴ柿に関しては 22.4%、
うん。
だいぶ水分飛びました。
オーバーになってね。
はいはいはい、で、富士柿はね、比較的、やっぱり大きい柿やったんで、
う
ん、そこまで低くなかったけど、それでも 29.2% とか、28.9% とか、やっぱり 35% よりかはちょっと水分飛びすぎたかなと。まあ、
ヨちゃんのスタンダードに比べるとちょっと乾きすぎた。
そうですね。
なるほど。
はい、ちなみに、
好き嫌いやからこれいいよ。
ちなみにこいつ、この冷凍したやつ。
ドロドロのやつやな。
これですらね、
うん、
こいつはちょっと実は 35% よりも上やったんですよ。
う
ん、
あ、そうや。
37.1%。
うん、おちょっと、まあ、要はもうちょっと欲してもよかった、
ね。そう、だからこれよりももう少し落ちた段階がよっちゃんスタンダードでは良かったんですけど。うん、
あ、一番、まあ、意図我々が感じてるところだよね。はいはい、
ただ、ふみおくん今食べてみて。
あ、うまかった。
問題なかったでしょ。
問題ないんで
、別にまあ、35% っていうのもあくまでも目安なんで、うん、それよりも下回っても全然食べれます。
うんうん、それはもうね、ほんとこれ、何かこう、難しいこと言う人もあるけど、そんなんじゃなしに、うん、簡単できんねや。
もうめっちゃ簡単です。干し柿はめっちゃ簡単できます。
面白いよ、ほんで。はい、男でも女でもできるし、子供でもできる。
もう性別、年齢、全く関係なしやと思います。うんうん、
ジェンダーなし。
そうですね。ノージェンダーで
も。ノージェンダーでいこう。
はい。うんうん、まあ、てな感じで、まあ、できまして、うん、で、一部は、冷凍保存して、で、一部はこんな感じで、まあ、そのまま置いといて、うん、あ、実は、今、ふみおくんが食べたやつは、まあ、念のため、うん、収穫してから本日まで冷蔵庫で軽く冷やしてみました。軽く。なんか、というのもね、これね、カビがやっぱり怖いんですよ。こんだけ甘いもんですからね。だから、まあ、カビだけには気をつけてほしいと思いますね。
なるほど。
はい。まあ、てな感じで。
わかったわかった。
はい、全部できました
。で、まあ、めでたく正月を迎えると。
そういうことですね。
正月に、まあね、はい、若水と同時にこの干し柿を食べて、一家健康ということになるわけやね。
じゃあ、早速、食べてみましょうか。
まあ、一緒食べたけど、
ね。はいはい。じゃあ、今度は、富士柿。
あ、富士の方の、硬い方の富士柿
や。そうそう、違います。そう、硬い方というか、冷凍してない富士柿ね。これ食べてみます。うんうん、ちょっと、また音も聞いてくださいね。さっきのあたご柿との違いっていうの
もちょっとぬめっとしてるね、やっぱり。は
い、これちょっと切りにくいな、これ。
やっぱりね、死系統に入るのかな。
あ、だけはい、今、ヘタ取りました。
おー、なるほど、なるほど。
すごいな。さっきのあたごと全然ちゃうわ。あ、これちょっと、ここに寄ってみるかな。
ダメ。なるほど、わかった。
やっぱりええ匂いする
よ。おー、いいね。
発酵のね。
もうこの柿の旨味というのが、この香りに一発出るね。
はい、じゃあちょっと、一刀
両断。これはやっぱりすごいな。この柿っていうのはやっぱりええもんやね。はい。日本の残りやね。
来た来た、うん。これちょっと。
お、包丁にちょっと、ジュルっとしたものがついて
る。そうそうそうそう。
まあ、それで柔らかいってことやな。
じゃあこれどうぞ。
ああ、大きに。
半分に切りました。
ああ、大き
な。うわー、すごいな、これ。
うん。これはしかしもう芸術やね、これ。
はい。
うわあ、もうなんか和菓子のもうそれこそ超有名なところの和菓子を食べてるみたい。いやー、
中の身がね、ジュクジュクなんですよ。
これはすごいね。
外と中のね、ギャップもいいんですよ。外はパリパリ、中はジュクジュク。
うん。ちょっといきますよ。はい、
どうぞ、
いただきます。
はい、どうぞ。
おぉ、うわー、うまい。
お、吸ってる吸ってる。カブトムシが樹液吸ってるみたいです。
うん。うん、これはもう、もうね、鼻の上まで樹液がついた。
すごいっしょ。
うまいなぁ。これすごいもんやね、皆さん。
はい。
うん。これ、ほら、この、タレがあって、タレの前のヌルヌルが特に甘い。うん。ちょっとこれ出す。
どうぞどうぞ。
これはもうほんと幸せの極み。ああわ。うん。うん。
すごいでしょ。
うん。
やっぱりどうですか、あたごと富士。
うん。
間違いなく富士の方がジュクジュクやと思うんですけど。うん。
僕はやっぱりね、ウェットタイプがね。
そうでしょ。
さつまいもでもウェットが好きなんですよ。うん。だから、もちろんあたごはあたごで。
うん。
干し柿の原点みたいもあるけども。
はい。
よりその中スイーツ的で、まあ、カラフルっていうか、
うん、
豪華な感じはこの富士やね。
そうですね。まあ、これも本当に好み。あ、もう全部食べちゃった。
いや、
も
う食べるよ。
あ、ちょっと僕は半分はよっちゃんに残しておきますね。これまた、よっちゃんも食べたいと思う。
なるほど。
はい。いやー、これは幸せやな。
なるほど。これ、はい、うわー。なんか、
うん。
なんとも言えん気持ちの良さ。お、
じゃあ、早速ですけど、
ありがとう。
まあ、今一応ね、そのノーマルの柿を食べていただいたので、
うん、
はい、今度はですね、冷凍の、
あ、これはもう
冷凍した富士柿をね、ちょっと一回実際に切って文雄君にも食べていただこうかなと。
なんかあん肝みたいなもんな。
そうそうそう。でこれはね、ちょっとYouTube の動画でも使うんで、
あ、ほんまに、
今ちょっとカメラセッティングしてるんですけど、これまた YouTube の晩飯チャンネルでも、
はい、
これご覧いただけます、この映像は。
なるほど。
なんで今からちょっと、今ごめんなさい、今ちょっとふみおくん食べてる間にカメラセッティング、
ね、
うん、はい、してたんですけど、これ、ここぐらいでいいかな。はい。ちょっと待ってくださいね。
ちょっと、まあ、口の中を一遍。
あ、そうですね、お茶で。
お茶で流して次に備えます。
はい。
じゃあちょっとこの今あのまな板の上にですね、この冷凍したやつを置いておきますね。ちょっと待ってくださいね。はい、
今度は
ちょっとここから取ろうか。はい、はい、じゃあ、いきますよ。はい、取ります。はい、はい、これですよ。これが冷凍して今自然解凍しておいた
藤垣で。これサランラップか。
これラップですね。あ、旭化成ですね。これはね。
旭
化成です。はい。でね、今ね、時間がね、一応、これもあの、動画用なんですけど。
なんか宝石みたいな感じやね。はい。琥珀みたいな。
ね、2時間15分ですね。うん、2時間15分自然解凍しておきました。
あ、そうかそうか。
はい、これね、わかりやすいようにちょっと。
了解、
はい。これね、じゃあ早速ちょっと切ってみましょうか。
もちろん、もう食べてよかったら切ってちょうだい。
はいはい。はいはい、これちなみに一番でかいやつです、あの今回の干し柿の。
なるほど、山勝さんの。
そうそうそう、一番でかいやつですね。おお、
愛媛の柿やね。
あ、もうだいぶほらいい感じ。
すごいですね。う
わ、じゃあ開けますよ。
これは皆さん、はい、ちょっとしたもんです。
ちょっと開けます。
はい、
はい、
うわー、出てきた
ー。うわー、すごい。
これ何、これ、このもうトロピカルな感じやね。
あのこんな
日本の果物に思えへんな、これ。
こんなカニいますよね、こんな
感じ。まあまあ、もちろんカニもいとるし、いろんなもんに。
別行ガニかな、
顔が。あら、
これはすごい。
なんかもう本当内臓みたいな感じやね、ちょっとね。
写真一枚撮っときますね、サムネイル用に。
それ撮っといた方がいいね、これは、
ね。ラジオの収録と YouTube のね、動画撮影を同時にするというね、新しい試みですけど。
いやー、これ
は。はい、じゃあね、これを、切っていきたいと思います。はい。さっきのね、
おなかもったいないね、これ。
はい。
うん、
あ、まず、じゃあ、ヘタを
切りましょうか。
はい。
ヘタもこれ食べられるぞ、これ。ヘタしたら。
ヘタ、ヘタだ
け。シャレ言ってるわけね。はい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、おい、お
はい。これね。
おー、
は
い、ちょっとそれ、視線取って。
はい、はい。
ちょ
っと置いときます、
ね。あとでまた眠るわ、はい。で、今度真ん中行くんかい。
はい、切りまーす。
おい。
これ、
ふっくらみたいね。
真ん中ちょっとこれ、3等分ぐらいする。ちょっとさすがに1個はでかいやろ、これ。なあ、うん、まあ、とりあえず真ん中で切ろうか。うん、
まあまあな、はい。まあ何かで切らんと。おお、出てきたのがぬるぬると。押さえとこう、押さえとこう。おお、だった。
うわ、これは。これは。
これはどうす、うわ。
ちょちょちょちょちょちょちょちょちょ。うわ。
なまんだもなまんだ
も
ん。
うわ、すごい、これ。
何？
いや
これもう観音を通り越して。これすごいな。
これ入れましょうか。
わしもそれ、はい、これ。
いやいや、ふみょんこれ食べてください。
あ、これや、
はい、これ食べていいの？僕ちょっと。
ええー、
はい、はい。どうぞ食べてください。
これ、しかし、
あれ、俺、サラダ置いたんです
よ。なんかポスターから流したみたいな感じやね。
はい、
おお。
あ、そうか、サラこっちか。
はいはい。な、ちょっとこれ。
はい、
はい。売ってていい！
うわ、うわ、ちょっと。
ちょっと今。うわ、人差し指を。こう、インニクみたいな感じでこう、押しながら。
はい。
お、
じゃあ僕もいただきます。
むちゃくちゃ甘いね、おい。
はい。てっぺいです。
な、いきますよ。
はい、はい、じゃあこれね、はい、いただきます。
あっ、うわ
うわ、何これ、かんまこれちょっとこれ頭痛い。うわ、なんじゃこれ、ちょっと手ベトベトやな、これ。うわ
もう、
あ、これはすごいわ、ほんま。ちょ、ふみょん、これよかったら手拭いてくださいね。
いやいや、もう手持たない。
これはすごい。
こんなもん拭くもんかい、ねぐるもんやん、これ。
これはちょっと。うん、あはい、今ちょっと YouTube の動画の撮影なんですけど、ふみょくんね。ふみょくん。すごい、どう、美味しい。
うまい。このね、種がもっとあったところっていうの、種になるとこが、プルッとこう出てくるね、こっか。それが、むっちゃ甘でね。
ごめんなさい、うん、僕もちょ自分で、うん、自分の顔を取ります、
ね。ああ。
これはすごいわ。
生きていてよかったいう感じやね。81。
これ実はね、最初ね、
うん、あの
僕失敗を思ってたんですよ、これ。
失敗かいな。
あ、そうだ、これでこれちょっとごめんなさい、あの言ってなかったですけど、
うん、
あの、実はこれ、カビ生えとったんですよ。
え、
カビ生えとったんですよ、下の方に。
あ、そうか。
で、下の方にカビ生えてて。
もったいない。
そうそう。で、うん、そのカビを包丁で削ぎ落として、
うん、
で、ラップに包んで冷凍保存したんですよ。
あ、そうか。
はい。
いや、これね、もうカビも我慢できんかったんやと思うわ。
うん。
ほんまに もうてね。うん。いや、もうさ、うん、カビが
あろうが。あ、うまい、これうまい。
何が毒があろうが、こんなもんはね、死んでもいいよな。
これはすごいっすわ。
もう死んでも我慢ない、これ。
で、ちょっとね、
うん、
ちょっと冷たいでしょ、冷凍してるから。
あ、うまい。
このね、
冷たさがまたいいんです。あ、これいけるな、これ。
いけるというか、こんなもんないで、なかなか。これ、しかし、この藤柿やな、これ。
これ藤柿。
藤ってすごいパワーやなぁ。
パッキングク。
500グラムだね、これ。
皮むき前が520グラム。
俺ね、あの山形さんがまあこれ売ってくれはったやんか。あの時に。
愛媛のね。
もうね、これ真っ赤なね、スイカが入ってると思うんだよ、一つ。
あ、これはほんまにうまいっすわ。これちょっと、僕も醤油、いや、というのもね、これ4日間冷凍してたんですよ。4日間。
ああ、なるほど。ほんで、まあ解凍したよね、まあ言ってね。2時間の回答。
そうそう、回答2時間。よっちゃんが以前、2年でも3年でも持つって言ってたんですけど、
う
ん、
そうです
けど、やっぱりあれやな、干して、冷凍4日ぐらいがいっちゃうまいな。
かもしれないな。
まあ、ただね、柿の、なんていうか、色もすごいいいし、で、何よりその、味がやっぱりその柿の風味がね、まだ残ってますわ、4日やったら。だから、やっぱりいくら冷凍ね、2、3年持つって言っても、できたらもう早めに食べた方がいいと思います、ね。ま
あ、それはまあ何でもせやわな。冷凍っていうのはやっぱりあくまで持たすためのもんやからな。味はそら、ひょっとしたらね、まあ違う味があるけどね、冷凍は冷凍なりにね。
いや、これは衝撃。うま
っ。ちょっとこれ恥ずかしいけどこれ、あまりにもなんかこう動物みたいになってきたな俺も、
はい、というわけで
甘いわ。
ちょっとごめんなさい、 YouTube の、 エンディング撮りますね、はい、皆さん、美味しかった、ぜひ、室内干し柿作ってください。また室内干し柿のレシピはですね、晩飯チャンネルの別動画で紹介してますんで、そちらも最低画面下の説明欄から、ぜひ動画をご覧いただきたいなと思います。今日はね、JOBB 家族ラジオ672とのコラボ撮影でございまして、今向こうで文雄くんがね、悶絶打っておりますけど、まあ、死ぬ前にねこんな美味しい干し柿食べれて本当に嬉しい。
もうね、いつ缶分け入ってもいいよ俺は。
そうですね、もうちょっと待っといてください。
いや、ありがとうありがとう。
もうちょっと美味しい干し柿俺は作れるんじゃないかなと思います、ね、じゃあ皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。てっぺんでした。
毎度毎度、
そして干し柿ライフを家族ラジオも聞いてね、バイバイ。はい、ありがとう。はい、というわけでね、はい、これで YouTube の撮影は終了いたしました。
いや、うまいわ。
これ初めての試みやな、ラジオ中に YouTube 撮影するって。
あ、ほんまに、
はい、あ、というわけですいません、リスナーの皆さんお待たせしました。
怪物じゃないですか、藤垣って。
これはうまいわ。
え、どうなってんのこれ。
これはうまい。
なんとな、やっぱり神さんの果物やね。
そうですね、
リンネさんがね、よはったように、ね、学名にね、はいはい、これおもろいよ、ディオスピーロス、ピーロスがまあ英語かなんかで柿のこと言うらしいね、
うん、
ディオスピーロス柿という、う
ん、あ、
ディオスはね、有名なギリシャ時代の神さんでゼウス人がおって、
はいはいはい、
あの人のことディオスというわけ。
それね、阪急北千里駅の商業ビルディオスですよね。
あ、まあ、あれも神さんやな、そういう意味ではね。あ、まあ、神の、まあ、いわゆる果物と、ピーロスが果物です。
ああ、リンネさんってなんか哲学者の方ですよね。哲
学よりも植物も
やってるし、
まあ、まあ、こんなん哲学言うんかな、こういう人はね。ものすごい人ですよ、これ。もう植物界のもう、だから、いわゆるギリシャの一番うまいゼオスさんの食べる果物で柿と。
ああ。
柿っていうのもちゃんと学名になってるわけですよね。これはすごい話ですよ。
じゃあ僕ら今その、
まさに、
ゼウスさんと繋がったわけですね。
まあまあそういうことやね。
リンネさんとも。
まあ、ひょっとしたら、ゼウスこの前の食っとったかどうかわからんし、ね。
いや、けどこれはね、
ちょっとごめんなさい。でもこれ、干し柿食べとらんよ。
リスナーさん、ちょっとこの藤柿のこの、520グラムはうますぎまして、はい。これね、動画見てたら僕結構ね、この柿に関してはかなり懸念しとったんですよ。ほんまにちゃんとできるんかなって。
これすごい。
レシピ動画の方でね。
うん。ああ、なるほどな。
今食べて、あ、これは成功やったなと。
いや、もう成功っていうか、大成功や。う
ん、で、つむよくん、それどうすんの、その皮を。
これ、残った皮。いや、もうこれ残しときたいやんけど、いつ食べようかいなと
思って、ね。ああ、なるほどね。
まあまあ、これ見ながら、まあ、あと放送するわ
な。なんかね、なんだろう、熊の毛皮みたいな感じになってますけど、今ね。柿の皮が。妖怪柿なめが、皆さん出ましたよ。JOBBB ね。けど、これあれやな、ふみおくん、ちょっと、俺、うまいうまい言うとったけど、ちょっと芋垂れすんな、甘すぎて。
そうか、俺はこれがいい。
ちょっとごめんなさい、お水いただきます。
えらい、まあ、やわらかいこと言うとんな。俺これ100でも食うぞ。もう死んでもええわ、こんなんやったら。
はい。というわけでね、リスナーの皆さん、ちょっとお聞き苦しい点も多々あったかもしれないんですけど、はい、室内で干し柿はできると、
は
怖いですね。ということでございまして。
まあ、外でこれやると、ちょっとね、110番もになるな。うん。うん、ちょっと、これ入るとか入らなあかんようになるとかあるので、やめときましょう。
で、またね、この、今、あたごがきのこの、硬いバージョンもあるんで、うんうんね、これはこれでね。
これ、スルメや。
そうですね。ちょっとガムみたいな。
うん、スルメとか考えたら
いい、ね、感じで食べれますんで、うんうん、はい、うんうん。皆さんもぜひ。
これはもう、あんこの肝みたいな
ね。そうですね、こっちの 520g はね。
フグの肝かもわからん。はい。中毒があるかもわからん。これはうまいもん、
ね。ちょっと気ぃつけてほしいなと。まあ、いやいや、なんせ神のフルーツですからね。
そうですよ。
何があるかわからないです。
ゼウスさんの果物です。
はい。というわけで、室内で、22日で室内干し柿でございまして。はい、すみません。ちょっと食べ過ぎました。でもしね、実際にまあどんな感じで出来上がってんのかなっていうのね、知りたい方は、今 YouTube の動画ちょっと撮影しましたけど、YouTube のですね、お袋の味、晩飯レシピ集。まあ、これ晩飯。晩はひらがなで、飯は漢字で、検索していただいたら、我々の YouTube チャンネル出てきますんで、こちらでですね、室内干し柿の作り方は、詳しく、端的に、分かりやすく動画で紹介してまして、まあ、この動画実は、ふみおくんもかなり添削してくれて、あとサムネイル画像はですね、実は私の娘、ゆいのアイデアを、ふんだんに、取り込んでおります。
ああいう子供の言うことで、まあ、正確やな、
うん。そうですね。やっぱり YouTube 世代なんでね。うん、僕の娘はね。まあ、すごい
映像が分かっとる。
多分これからね、この22日で室内干し柿レシピ動画はかなり伸びると思いますので。
伸ばしたいね。
はい。ぜひ、リスナーさんも見ていただきたいな。そして、部屋の中で、うん、今日から作ってください。はいはい、今日から作ると、まあ、僕の計算では12月24日、うん、23日、まあ、クリスマス前後にできると思うんで、うん、いいじゃないですか。クリスマス干し柿、うん、正月、
そうそう、
大晦日正月干し柿、
神さんの果物
で、3月4月も冷凍干し柿っつってね、
柿、柿、
はい、柿を食って年を越しましょう。
そう、健康で
い
こう。
はい、はい、というわけで、はい、長い間ご視聴ありがとうございました。
いやいや、
ご清聴ですかね。
まあ、なんせ、まだこれ。
ふみおくん大丈夫ですか？
大丈夫
です。はい。では、この後はですね、一週間に一度の大事な大事なリスナーさんからのお便り紹介コーナーです。ぜひ聞いてください。リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。紹介するのは私、はい、バンバ鉄平と。
はいはい、バンバふみおです。
はい、今週も楽しいお便りたくさんいただいております。皆さん本当にありがとうございます。まずはふみおくんのガラゲーです。
はい、いきます。この音ですね。これ閉める音なんですけども、再び開けます。
はい。
と、おはようございますから始まるのがタブ先生です。
あ、タブさんおはようございます。はい、
ありがとうございます。
はい。
鉄道博士のタブ先生です、
はい、
これ多分地下鉄の中で書いてくれはった メトロの中で書いてくれ
はった、ね、はい、大阪メトロ
ね、はい、いいもんです、
はい、
何の実感もないまま気がついたら12月に入っていた
お
というような感じが自分はしております。
はい、みんな言うてますね、それね。
そうですか。
はい。
まあ今こういう昨今ですからね。
そうそうそう。
こういう気になるんでしょうね。
うん。
皆さんお元気でお過ごしでしょうかと。
はい。相変わらず元気です。
調子屋の皆さんにも呼びかけてあります。
はい。
さて、ここから始まります。
はい。
便所の話を引っ張りますが。
ほう。
先週のお便りコーナーで、
はいはい、
バンバ家というのは私の田舎の、私の生家ですよね。
高島のね。
バンバ家の便所は3つ。
はい、
プラス男性用1、
うん、
あったとおっしゃっておりましたが、
うん、
母方の実家も、
うん、
タブ先生の母方の お母さん方の実家も、
はい、
男性用を含めて同じ数ありました。
あ、
しかも、
はい、
家族用が外にあって、
うん、
別に客間の横に一つだけ個室があるという感じで、まさにバンバ家の便所と同じような構成になっておりました。
なるほど。
こういう人とスタンダードがあったのかも
わからない、ね。まあ、タブさんのそのね、うん、お母さんの実家ですか、
母方実家
ですか。ああ、だから だいぶ田舎やったってことですよね、おそらくね。
多分そうやろうね。
ふみおくんも大概田舎ですけど。
まあ、昔はね。
滋賀のチベット言われてました。
そう、チベットの人は悪いんですけどね。はい、
まあ、タブさんのお母さん、どこの出身の方か知りませんけど。
その辺は、
まあ、どこどこのチベットやったんかもしれないですね。
まあ、今ではもうチベット地はね、むしろ誇りになっておりますが、うん、そうそうそう、昔はちょっとね、しんどかったですよね。うん、まあ、続けます。
はい。
昭和全般の田舎の家の便所事情というのは、やっぱこんな難しいことは使うんですね。事情というか、便所の事情があった。便所事情はそんな感じだったのでしょうかと。
ああ、まあまあ、そうかもしれないですね。
ただし、
うん、
家族用の便所も落とし紙を使っておりました。
あ、ちょっとええやつ使ってたんですね。
ちょっとここで僕とことを探してました
。海岡新聞紙ですからね。
新聞紙でしたね。はい。はい。最も自分の記憶にあるのは昭和50年代の話なので。
あ、結構最近じゃ最近？まあ、40ちょっと前かな、40何年前。
バンマさんとは時代が違いすぎて比較にできないかもわからんということで、あ、まあ、僕とこが新聞紙いうこと、これ、すくってくれはったんですよね。
まあ、文雄君だって、あれ、何年？
僕はだから、小学校、もう、14年までや、俺。
ということは、まあ、だから14年ってことは、まあ、20年ぐらいやな、昭和20年ぐらいやな。多分、なんとか昭和50年やから、うんうんうん、まあ、30年差あるのか。
まあ、そうやね。うん、まあ、そうなると、やっぱり、お年紙にうちもなってたかもわからない、ね。当時はね、うん。ちょっとその頃のことは覚えておりません。うん、前回は、
はい。
また、ゆいちゃんが登場してると。
あ、そうなんですよ、はい。ゆいがね、最近大活躍してます。
今度は、五右衛門風呂の話でしたが、
そうそう。
これがまた母方の実家にあったので、
あ、そうなんですね、
これまた懐かしい思いで聞けておりました。
はい、
下水田なんて単語、うん、聞いたのは何十年ぶりでしょうかと。
あ、
もうタコさん自身がまた昭和博物館に入ってきはったみたいな、
ね、はい、
ぶりですよね。これが昭和の力ですね。
うん、
お風呂を炊くのは大変でしたねと、
うん、
当時お風呂を炊いていたのは、祖父母でしたが、さすがに水道は引いてありました。ここも差がつきましたね。僕とかバケツでね、重いバケツをこう、それこそ天秤門みたいなところで担いできたんですけども、小学生だった自分と妹は、
はい、
田舎にいる間、毎日のように自分たちが火の番をすると言って、
はい、
夕方の明るい自分から火の見張りをしておりました。
ああ、それ楽しいんですよね、結構ね。
楽しんで、焚き火は楽しいんです、
はい。
子供は特に好きですよ。
うん、
最も毎回30分もすれば飽きて、
そうそう。
後の始末を多くは祖父母がしてくれていたんだと思います。
多分ね。
なんという、ババア不幸と書いてますけども、
うん、
なんて感じがありましたかねと書いてありますね、
はいはい、
今回は、
はい、
2週間連続で思い出に浸させていただきましたと
浸らさせていただきました、
まあ、そうやね、はい、あ、そういうことです。どうもありがとうございます。あ、
はい、
また懐かしいお話を繰り広げてもらえればと思います。
わかりました。
それでは収録頑張ってください。
はい。
追伸、そういえば入院ネタどうしましょうか。
うん、
だいぶ印象が薄れてきておりますと、
うん、
可能ならば年内にお話をさせていただければと思っておりますが、うん、よろしくお願いいたしますということです、
はい、
望むところです ね、
そうですね、
年内になんとか実現してほしいね、うん、てっぺくんちょっと考えてくれませんか、スケジュールは、
はいはい、
タブさんのまたこの鉄道と違って医学ネタっていうのも ね、
そうですね、
これ一つのレポートになると
面白いと思います。なんか新しいこう道になるかもしれないですね。
僕もまだ言いたことがいっぱいありますし、よっちゃんがまたその間にまた参加できますし、この問題になりますとね、
病人3人が揃っております、
ね、病人チャンネルになったりしてね
病院チャンネルみたいな。
病院チャンネル、JOBBB であります。病院って本当にいろんなネタがあります。最近まだ、1ヶ月ぶりか、2ヶ月、3ヶ月ぶり、6ヶ月かな、もうね、
うん、
手術の第2回の検診に行ってきたんですが、言いたいことがまだいっぱい出てきましたんで、
わかりました。
まあ、メディシンチャンネルもやりたいなと思っております。
はい、じゃあ、ありがとうございました。
はい、1回目で、第ナンバーワンです。
ちょっと、文夫君ね、今ね、僕の事情なんですけど、パソコンの電源がちょっと最やばくなってきたんで、ちょっと今日実は、あれを忘れてしまったんですよ。充電器を。
あ、そうか。
ちょっと早めに行きますね。
はい、やった。
豊中市の田中さんです。
はい。
いつもありがとうございます。はい、京都の紅葉と書いておりますね。
はい、なんと、行きましたか。
はい。バンマさん、鉄平さん、こんにちは。豊中市の田中です。
毎度です。
先週の昔の人はどうやって風呂に入っていたかのお話、
はい、
懐かしい思いで聞かせていただきました。
嬉しいね。うん。
というのも、私の実家は大阪市北区ですが、実は私が20代前半ぐらいまで薪で風呂を焚いていたのです。
大阪もそうやってる、
うんうん、燃料にしていたのは正確にはいわゆる薪ではなく建築廃材や襖の切れっぱしですが、
さすが大阪、うん、
木で焚いていたのは間違いないので、
はい、
以下便宜上薪と書かせていただきます。
あ、それでいいですよ、
うん、薪みたいなもんですよね。
そういうことですね、燃料ですね。
そうそう、
うん、
詳しくは覚えていませんが、新聞紙にマッチで火をつけて、ある程度燃え上がったら、小さな木を燃やし、さらに火が大きくなったら大きな木をくべていました。
はい、
その後、太陽熱温水器をつけ、
太陽熱温水器、 ようありましたもんね。
チベットみたいですね、それこそ、うん。チベットの山の上みたいですよね。
うん、まあ、あれもよう、きついね、あれ。う
ん、あれ、すごいんですよ、あれ。
恐ろしいね、あれは。追い上げたよね。
めっちゃあったかなんです
よ、うん。あれじゃないしね、湯ができるんですよ、これ。屋根の上にね、
はいはい、
大きな、なんか、ブリキみんなできた箱があって、そこに水入れとくと、
あなるほど、
そういうのがもういっぱい、今もついてる家ありますよ。
太陽熱温水器をつけ、ガスで風呂を沸かせるようになったのは、
はい、
1990年頃だったと記憶しています。
そうですか。
大阪市内でそんな最近まで薪で風呂を焚いていたのは、おそらくうちの家だけではないでしょうか。
いいですね。博物館やね、これ。
ところで、鉄平さんのお嬢さんのゆいちゃんも、発音が標準語なのですね。
ですか？
ですか？
いやいや、知らんねえ。
実はうちの5歳の子供も標準語で話すのです。う
ん、これは情けない話やな。
確かに。両親ともに大阪出身なのに、子供は標準語なのです。子供は標準語で話すもんだから、こちらも標準語で返事してしまうこともあります。
ああ、そうですか。
想像ですが、保育園で標準語で話す子が周りに多いから、それが身についたのかなと思います。
なんかこの北摂ってちょっと言葉がね、乱れてるんですよね、これ。東京風の。
そうそうそう。まあ、そのうち関西弁を話すようになるでしょう。
なってほしい。
うん。うん、なってほしい。
ならなきゃ。
関西弁はね、こうほんま広めたいですからね、
これは大文化です。
標準語を言うてますからね、僕らはね。
はいはい。
話は変わります。
はい。わかりました。はい。
先月の3連休の前の日、京都に紅葉撮影に、紅葉、うん、
もみじ。
もみじか、これもみじやな。もみじ撮影に行きました、
うん。はいはい。
なるべく人との接触を避けるために、移動は車ですることにして、
ですね。
有名寺院には行かないことにしました。
なんと、そこらが田中さんらしいね、うんうん。
食事は飲食店には入らずに、コンビニでパンを買って済ましました。
菓子パンかなんかやったんかな、うん。
名神高速で京都に向かったのですが、途中で土砂降りの雨になり、運転するのも怖いぐらいでした。
そんなや
った？そんな3連休の前の日か。3連休の前の日ね。ああそうやったんかな。
まあいろんなことあるな、やっぱり。うん、
京都東インターで降りて、うん、まあ僕らもよう使うインターです、
はいはいはい。
まずは山科駅の近くの毘沙門堂に向かいます。毘沙門堂には着いた頃には雨は上がっていました。はい、
そうでしたか。
よかったですね。
はい、あよかった。
ここは京都の中心部から離れているので、もともと穴場的存在でしたが、
うん、
天気の悪い日だったので、これ、もみじか。
ああ、もみじ。まあ、なんでもいいや。
もみじの季節の京都とは思えない人の少なさでした。
うん、よかったよ。
はい。まあまあ、雨降っとったとかいろいろあったんでしょ
う
ね。
よかった、うん、それでも、うん。
あいにくの雨でしたが、いいこともありました。
うん、
本堂が少し高い場所にあり、
はい、
本堂へ向かう長い石段が続くのですが、雨によって落ちた葉が石段に降り積もって、
うん、
なかなか風情のある写真が撮れました。
ちょっと怖いね、歩いてるとね、
滑るし。ああ、そうそうそうそう。
ね、この時期はね、もみじの天ぷらやないけどね。
そうそうそう、滑るんですよ。
はい。はい、
多分結婚式の前撮りだと思うのですが、花嫁衣装を着たカップルをプロのカメラマンが撮影するグループが2組いました。
よかったな。
おそらく思い出になるいい写真が撮れたことでしょう。
ねえ、よかった。
ただこの後撮影を終えて駐車場に戻り車に乗るとまた土砂降りの雨になりました。
はあ。
もしかしたら貸し衣装だろうけど、衣装が大変なことになったかもしれないです。
ああ、やっぱりそこまでね、ちょっと配慮をしてくれてあるんですね。うん、はい、はい、はい。
一応写真があるんですけど、ちょっとすみません、もうちょっと後で拝見させていただきます。
はい、はい、はい。
次は、京都御苑。
御所。
京都御苑御所かな。
僕の高校が落ち着いてます。
はい、はい、うん。に向かいました。
はい。
ここは京都の中心にあり、中心部にあり、駅から近い便利な場所なので、はい、
うん、
もみじの木もたくさんあるのに。
はい。
あまり人はいませんでした。
ああね。やっぱりガランとした感じですよね。
うん、
あ、こう昔は家がいっぱいあったんですけどね。
ああ、らしいですね。
江戸時代あたりはね、は
い。本格的に撮影しているのは自分だけでした。ハイシーズンの京都だけど、密になる心配は全くなかった。
まあ、
すごいですね。この時期少ないなんて。
いや、やっぱり田中さんね、
あ、
ちゃんと先読んでるんですよ、この人。
いや、これめったにないっすよ、ほんまに。
うんうん、じゃあ、御所はね、
はい、
だいたい空いてます。
ああ、そうなんですか。
穴場ですよ、京都の。
ああ、うんうん、じゃあ、皆さん、御所によかったら行ってください。
うん、御所はいいとこですよ。はい。僕の高校も見てきてください。はい。
皆さん、東福寺や永観堂などの有名寺院に行くのでしょうね。
うん。
ちょうど、京都御所の特別公開が行われていて、 宮内庁の職員らしき人の何人かに、御所を見学されますかと声をかけられました。
はい、よかったね、うんうん。
入り口の横に置かれたテントに、整理券配布所と書かれていました。うん、これ、なんか前一回安倍さんか誰かね、うん、行かれましたよね、これね。
行っておられました。何人か行っておられました、はい。はい。
これは想像ですが、うん、御所の見学は事前に予約した人しかできないけれど、うん、
けれど、
コロナの影響で予約した人、予約したけど来なかった人が多かったので、
でしょう。
事前予約していない人でも見れたのかもしれないです。
うん、多分そうでしょう、う
ん。時間に余裕があったら見学したかもしれないですけど、うん、自分はもみじを優先にいたしました。
まあそういう最初からのプランやからね。
はい。もみじの時期としては早い方だったので、うん、赤と緑の葉が混ざっていて、うん、いい感じでした。
それがいいんですよ、
う
ん、
これで晴れていればもっと綺麗に撮れたのでしょうけど仕方ないですねと。
まあまあそれもまたね、
そうですね、です
また A レンズ持ってはるから、
はい、でこれちなみにこれが、これどこでしたっけ、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね、これがどこの写真やったかな、
ビシャモン動画？
いや、ちょっと待ってくださいね。ちゃんとね、番号売ってくれてるんで。
うん、
1から4がビシャモン堂の写真ということですね。うんうん、ちょっとこれしっかり言わんとね、せっかく売ってくれたんで。うん、これですね。
ああ、お気に入りありがとう。
こんな写真です。
う
わ1から4なんで。
うわいいな
あ、これがその結婚式の前撮りですね。
ああ、いいですね。やったね、こういうとこ。
カメラマンやな。
そういうことやね。
あ、向こうにもいっぱいおるやん。
いいですね。
これはただのギャラリーですから、ね、向こうにいるのは。
どんやろね。
ああ、綺麗なこれ。もみじ。真っ赤なもみじ。いいっすね。
これも単体レンズで撮ってはんやろな。
ああ、これはちょっとオレンジっぽいやつですね。
うん、そうやね、うん。
はい。
これもいいですよね。
で、これが多分京都御所ですかね。
混じってますね。
はい、ちょっと待ってください。
青と赤が。
ちょっと待って、ちゃんと確認しますね。
はいはい。
うん、5から10が京都御所、
うん、
京都
御苑
御苑って書いてますね、
まあ、僕らは御所言うてますけど、
はいこれね、
御苑が正確なんでしょう、はいはい、
こんな写真とか、あ、これだから色がこれ混ざってるやつですね、
これはいいな、
はい、
すっごいね、
ね、綺麗に撮れてる、ちょっと向こうの光が透けてる感じはしますよね、
いいですね、このぼかしが、
ね、向こうがほとんど見えてない、
あ、うわこれも一応やん。
一応やな、これね。
一応や。これも京都御所ちゃうか、
はい。そう、これもそうらしいですね。う
ん、多分僕、その辺をよう散歩してたというか。う
ん、なんか向こうに、砂利の敷いてるのが見える。多分この辺りに宮内庁の方がおられたんかな、とか思いますけどね。
で、向こう行ったらね、皇宮警察もやる時あるんですよ。
そうなんですよ。ちょっと大丈夫かな、みたいな、ね、うん。
なかなかね、はい、僕らみたいに怪しもがありますとね、
そうそうそう、
ちらっと見ておられたりして。
はい。豊永市の田中さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。いい写真でした。秋そのものです。はい、
次はチョキさんです、お久しぶりです、
待ってました、チョキさん、
はい、いつもありがとう、いつもというか久しぶりですね、はい、
はい、
タイトル新名所になるかも近鉄南大阪線のお立ち台、
おお、お立ち台、ね、発見ですか、
はい、
はいはい、
どうも お久しぶりです、チョキです、
はい、毎度です、
数年ぶりに昼間近鉄南大阪線の布瀬。
布瀬、わかります。
布瀬駅から、うん、これむずいですよ、読み方ね。
布
瀬駅から電車に乗るべく歩いていました。
うん、べく歩いてた、
はい。
はい。
道を歩いて最後の角を曲がると、布瀬駅の改札が見えます。
ちらっと見えた。
駅の構造が変わって見えるって書いてますね。びっくりマークです。
はいはい。
この布瀬駅。
はい。
真ん中に上り下りの線路が通り、
はい、
外側にホームがある構造になっています。
なるほど。
大体想像できますね。
うんうん、
この駅、昔々その昔、
はい、
構内踏切があったタイプだったのです。
なるほど。
そこから西側の改札がある方のホームと、うん、東側のホームに地下道を通す構造になってますと。
うん、
それもエスカレーターなし、
うん、
エレベーターなしの地下道。
なんと。
ちなみに車椅子の場合は、東側ホームを利用するには、駅員さんが東側ホームの南端のスロープから、線路脇の駅の周知らしき場所を通過して、市道との踏切の近くにある柵を開けてもらうように見えました。だから車椅子の方はちょっとアクセスが良くなかったと。まあ、要するに階段状になっている部分もあったんでしょうね、おそらくね。
そういうことでしょうね。
まあバリアフリーではなかったということですね。
はいはいはい。
昼間に利用したのは実に久しぶりです。
うんうん、
最後の角を曲がって見えた駅には、見覚えがない白い構造物ができているではありませんか。
昔はなかったのがあるということですね。はい。
20メートル以上離れた場所から見ると、
うん、
昔の駅を知っている者にとってすごい違和感がありました。
あ、なるほど。
両方のホームから白い四角い柱が上に伸び、線路をまたいで 東西に白い構造があり、銅もほとんど天井も窓もあるしっかりした通路ができています。
うん、
これは見に行かないわけにはいきません。
それはまあそうですね。
本来の目的通り改札から入り、うん、この通路を利用するための入り口を探します。
うん、
昼間なのであっさり場所はわかりました、
はい。
車椅子もしっかり入れるエレベーターの入り口です。
ああ、
エレベーターのこのね。建物やったんですね。
分かった、
うん、そう、歩道橋などで時々見かけるタイプのエレベーター、
うん、
入り口から乗り込んで上に着いたら方向を変えずにそのまま前に行けば降りれるタイプ。
ああ、まあ、後ろ向かんでもよかったわけよね。
これ結構ね、
むず
く、いや便利、めっちゃ便利なんですけど、あのね、
むずい、
分からん人はね、僕ちょっと最近よっちゃんにそれあったんですよ。あの病院行って、よっちゃんね、月1回病院行ってるから、で俺もついて行ってんねんけど、そしたら、このタイプやってんやんか。
ああ、そうやったんか。
そしたら、よっちゃんな、うん、前開いてんのに逆方向が出ようとして、いや、よっちゃんチャレで反対方向が開くねんで、つって。
声なかったか？あるやろ、声が多分。
いや、なかったと思いますね。まあ、それから聞こえてなかったかもしれないですけど、まあまあね、うん、意外とね、このタイプ、慣れてたら分かりやすいんですけど、うん、慣れてへん人にとってはなんか分からんらしいですね。
なるほど。
はい。まあ、それは置いといて。
うんうん、
上の通路は、街の歩道橋などよりしっかりして、揺れる雰囲気など全くありません。
よかったよ、ね。やったんやったんや、ちゃんと。
当然天井もあるので雨が降っても大丈夫、
うん、
さらに通路の南側も北側も窓がほぼ一面に、
うん、
まあ、すごいあの自然光を取り入れるやつですね。
あ、まあ、な写真も撮りやすいし、
さすがに一枚ガラスではないし、うん、サッシのような柱部分はありましたと。
まあまあそれはね、うん、
そうです、真下に線路が通っている場所、
うん、
ドローンを飛ばさずに写真が撮れます
なるほどね、はいはい、
しかも場所は近鉄南大阪線の 名所といえる、
うん、
名所っていうのは迷惑の名でね、まあ、謎の場所みたいなね、
な
名所といえる大カーブの近くです。
あ、大カーブがあるんやね。
あ、青の交響国、青のシンフォニーがカーブを曲がってやってくるタイミングも、
うん、
まあ、見れると。
なるほど、そこがお立ち台やと、
うん、本当の鉄の方には何を今更って情報かもしれませんが、なかなかいいですよ。
いいですね、
うん、雨風を気にしなくてもいい場所、
うん、
結構高いから面白い光景が見れます。
なんと。
もちろん高層建築じゃないので高さには期待しないでください。
はい。
まあけど、それでも多分古戦橋ぐらいの多分高さがあるっていうことですから、
うん、
まあ言うたら、まあ例えば阪急の重層駅のね、古戦橋もしっかり下見えますし、うん、多分ここも布瀬もね、ちゃんと見えるんやと思いますわ。
うんうんうんうん、
ではでは生存証明でした。
なるほど。
チョキさん。
チョキさんのね、
ありがとうございます。
やってるでと、俺も活躍しとんねやということを久しぶりにいただいて。ね、
近鉄南大阪線。
はい。
布瀬。
布瀬。有名ななんか神社が仏閣があったと思いますけどね、僕も何回か行ったことあります、
うん、まあちゃんと車椅子の方とかも。
まあ行けると。
駅のね、横断もできるようになったって、はい、まあこれは本当にいい情報ですね。
ユニバーサルができた。
いや、本当ありがとうございます。まだ布、ね、近鉄の方もね、すごい頑張ってはったんで、お疲れさんでした。
ありがとうございます。
また僕らもちょっと近く行くことがあったらね、
ねえ、
この古戦橋ですかね。見てみたいと思います。
タプス先生にもいっぺん言うといた方がいいかもわからんね。
そうですね、
はい、はい、はい、4番目の方です。
ちょっと待ってくださいね。
はい、どうぞ。電池大丈夫？
いや、電池よりもまあまあいいわ、うん、じゃあ次は、うん、あ、ジェリー上島タカさんです。
タカさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
はい、俺幻の足立ですというタイトルですね。
ほう、
うん、
うん、
お世話になっております。今年も残すとこ約1ヶ月になりました。
はい、
今年はネズミ年で、古くからことが起こる年と言われる通り、世間ではコロナ、そしてバンバ様においても多くのことが起こった年であったと思います。
もうこれ以上起こってほしくないことがありました、うちも、はい。
ちょっとこれごめんなさい、サミンで、
うん、
つけますね、暖房。
あ、どうぞ。
背中が寒くなったんで、はい。ごめんなさい。はい、僕も風邪ひいたらあかんので。
それね。
来年こそは穏やかな1年になることを願っております。
うんうんうん、
そんなことが起こる年からなのか、私においてもそれは例外ではありませんでした。
そうやったんですか。
その出来事は先日のことでしたので、細かいところを忘れないうちにお話しします。
なるほど、なるほど。はい。
先に結論から申しますと、今年のお正月にラジオ624でお便りさせていただいたように、子供の頃に忽然と町から姿を消した友達の足立くんに、
はい、はい、
幼馴染のしんちゃんが、
はい、
淀の競馬、京都競馬場で偶然再会して、
はいはい、
高級車のレクサス、そしてその運転席に座る40歳ぐらいの謎の美人女性、うん、加えてその後しんちゃんが、
京阪電車の中で足立くんを見失い、謎を残したままで、再び消えてしまった足立くんでしたが、はい、そういう、そんな話ありましたね。
ありました、ありました。もう、まだまだと覚えてますよね。
実はそんな足立くんに、先日、11月29日の日曜日に、50年ぶりに、寺田町で、
うわ
大阪寺田町で会うことができました。
あ、寺田町、はい。
すごいです。段取りしたのは浩二くんです。
はい。
浩二くんにおいては、ここ1年、競馬にのめり込み、家のお金を使い込み、
はいはいはい、
その穴埋めに私たち3人の積立金を充当したりして、
はい、
私たちに大きな迷惑をかけました。
はい、
そんなことから年の瀬に罪滅ぼしと思って、うん、段取りをしたようです。
小井さんがね。
そうですね、その サプライズをね。
なるほど、なるほど。はい、
計画化してくれた。
あたっちゃんとの出会いができた。
そうそう。
はいはい、
きっかけは今年10月頃に浩二くんの家にかかってきた一本の電話。
お
その電話とは、足立くん本人からでした。
うわ
ぁ。浩二くんは家の仕事を継いでいるので、
はい、
ホームページを持っています。
あの、はいはい。
足立くんは浩二くんの家業を知っているので、
はい、
電話番号を見つけるのは簡単。
なるほど。
その電話で足立くんは、私たち幼馴染3人に会いたいと話をしたそうです。
おぉ、そうやったんですか。
そんなことから11月の初めに、浩二くんから私に電話がありました。今回の忘年会はたくさんの迷惑をかけたことから、罪滅ぼしの意味で、俺が段取りするからと電話がありました。
おー、なんと、はい。
そしてビッグゲストが来るからなと言い残して、電話が切れました。私としんちゃんは、
うん、
ビッグゲストについては何も聞いていませんでした。
うん、
が、
うん、
忘年会の当日、11月29日の日曜日、
うん、
夕方、
はい、
いつものように寺田町の立ち飲み屋ののれんをくぐると、
うんうんうん、
奥の座敷にしんちゃんと浩二くんが見えました。
は
ー、そして仕立ての良いスーツを着た背中をこちらに向けた人が座っていました。
おい、
そして私に気づいて座っていたその人が振り返りました。
んと
顔を見た瞬間、私は迷うことなく足立くんと声を出してしまいました。
うわ、
驚いたことに、そこに座っていたのは紛れもなく、幼い頃の面影を色濃く残した、幻の足立くんでした。
50年ぶり。よかったな。
そしてすぐに50年間の空白を一気に埋めるように会話が進んでいきました。まずどうしておばあちゃんと二人で、下町の路地奥にある長屋から忽然と姿を消したのか、この謎についても今回初めてわかりました。
そうやったんですか。
足立くんの両親が離婚して、母方のおばあちゃんに足立くんが預けられていたそうですが、
はい、
おばあちゃんは足立くんを抱えて生活が苦しくなり、
うん、
私たち3人の親をはじめ、下町の人たちが面倒を見ていたようです。
はいはい、足立ちゃんの面倒。
そう、
はい、
まあ、あとおばあちゃんもね、
はいはいはい。
しかし、おばあちゃんは生活保護を断り続け、自力で生活を支えていたようです。
はい、
朝は朝刊の配達、それが終わるとミシンがけのパートに行っていたのですが、新聞屋で配達の準備中に倒れて入院したことも、町から姿を消す原因になったということです。
はい、
足立くんのおばあちゃんは私の死んだ母親や多くの人に小さな借金をしていたようで、
はい、
長屋の家賃も払えなかったとのことでした。
はい、
万歳して下町の皆に、甘えれば何とかなったのでしょうが、昔の人です。姿を消すことを選択したのでしょう。
ああ、でしょうでしょう。
そしておばあちゃんが足立くんを連れて姿を消すことを決断したきっかけとなったのは、足立くんの離婚した両親が姿を消し、行方不明になったことがきっかけであったようです。不思議なことに離婚した二人が一緒に消えたことを今回初めて知りました。そしてその後、足立くんとおばあちゃんは、おばあちゃんの故郷である福井県で暮らしていたそうです。
そうですか。
足立くんは中学校を卒業して大阪で就職をします。
うん、
そして二十歳になった頃に、水商売の道に入ったそうです。
はい。
そこからの話は割愛しますが、今は神戸の新海地にクラブを1店舗、そして京都の祇園にクラブラウンジ1店舗を経営しています。
すごいですね。
ね、これで神戸ナンバーのレクサスが理解できました。
ああ、なるほど。ああ、そうか、
うん。
そういうことやな。
深海中のね、そうそうそう、綺麗な女性も、そう、まあ、わからんことないね、うん。
そして運転席に座っていた謎の女性は、二軒の店舗を任せている女性ということでした。
すごいな。
足立くんには結婚歴がなく、この女性と二人で二つの店舗を取り仕切っているようです。
すごいな。
経営の資金繰りは足立くん、そして実務はその女性といったところでしょう。
あ、なるほど、なるほど。
京都競馬場でしんちゃんに出会った後に姿を消した理由は、下町の人たちに迷惑をかけたと今も思っているところがあったとのこと。その時すぐに心の整理がつかなかったことが理由でした。
まあ、律儀な人やね。
うん。出町柳行きの京阪電車に乗ったのは、はい、祇園の店へ行くためであったと分かり、
はい、
私たちもスーッとしました。
さっとこうついたね。
うん。
うん、
そして今回足立くんから私たちの知らない世界について、
うん、
いろいろと話をしてもらって、
これはね、
少しエッチなしんちゃんは、うん、足立くんの深海地のクラブに行くと張り切っています。
しんちゃん気づいてくれよ、ほんまにもう。
しんちゃんは私に向かって、タカちゃん知ってるか、今はな、ホステスさんと違うで、キャストって言うんやで、行くとき絶対ついてきてや、と、私を誘うのですが、私は嫌です。
なるほど。
来年、しんちゃんが女性問題で事件を起こしそうな余韻を残して、忘年会は終わったのですが、
キャスト問題やな。
もう一つ、足立くんが私たちに会いたかった本当の理由も見えてきました。足立くんは去年の今頃にしんちゃんと偶然に再会して、今年に入り、コロナで考える時間が増えて、経営も困難となり、考えるところがあったようでしょう。
なるほど。
あったのでしょう。
うん。
望郷の念が積もったようです。
うん。
5月頃に一人で寺田町に来て、子供の頃の場所を歩いたそうです。
そう
か。幼馴染の女性が今も店を開いている化粧品店を覗くと、
うん、
娘らしき人物が見えたので、リップクリームを買おうと思って店に入ったところ、
うん、
幼馴染の女性かっこ店主に見つかり、すぐに足立くんだとバレたそうです。どんだけ狭い世界なんですか。
いいですね、寺田町、う
ん。すぐに向かいにある散髪屋のおばちゃんを交えて、
おいおい、
2時間ほど懐かしい話に花が咲いたそうです。
そうか、そうか。
その話の中で足立くんが町から姿を消した後、
うん、
下町の関係者たちが口を、開き始め、足立くんの両親が行方不明になった原因が噂になっていたことを、この時、足立くんが初めて知ったのです。
なるほど。
そして、散髪屋のおばちゃんから、私たち3人なら詳しい話を知っているのではないかと言われたそうです。
あ、なるほどね。
私たち3人が足立くんの両親についての情報を得たのは、今年の夏に、しんちゃんのお母さんからでした。
うんうんうん、
しんちゃんのお母さんは80歳を超えていますが、今もこの化粧品店で、化粧品を爆買いしていますと。
まあ、綺麗にしてはんねね、爆買いするやから、は
い。多分その店で足立くんが寺田町に来たことを知り、
なるほど、
それ間違いないですね。
ま、それはもう
間違いないです。
はっきりしてますね。はい。
還暦を迎えた私たちに話してくれたのだと思います。
なるほどな。
今回足立くんが話してくれた内容から、やっと50年を超えてバラバラになっていたパズルが繋がり始めました。そして何よりも大切なことは私たち3人が今こうして生きているのも、姿を消した足立くんのお父さんの男気があったからだと分かってきたことです。
そうですか、そういうことがまたあるんですね、うん。なるほど。
ここからの詳しい話はこれ以上お便りが長くなってもいけませんので次回お話しします。
ありがとうございます。
いずれにしても今回足立くんに会えたことはまさにビッグゲスト
でしたね。
そのものでした。
それは50年でね、もう一一気に分かるっていうのがまたこれ、寺田町のええとこやな、ね、
そして、これ、てか、すごいね、10年、だから10歳の時におらんようになったんやろ、うん、50年ってことは、うん、まあ、還暦やとしたら。10歳の頃の姿しか知らんのに、
うん、
化粧品屋のおばちゃんはすぐ分かったんやな、うん、自分の、うん、まあ、同級生というか。
足立ちゃんがよっぽど特殊だって言うとないけど、うん、まあ、個性的な顔してはるって
ことやな。そういうことなのかな、
うんうん、男もないやろ。
まあ、そういうことやな。
こういうクラブとか関係者やな。
まあまあ詳細もあるってことでね、
うん。
そしてこれからも連絡し合えることになったのは今年一番の出来事だったと思います。
はいはい、はい。
まさにネズミ年にふさわしくことが起こったと言えるでしょう。
いやー、まあ、こういうことならよかったんやけどね。わしの場合はもう大変なことがあってね。ほんま。
今日のお便りはここで終わりますが、
はい、
次回この続きをお話しします。それでは皆様来週までお元気にお過ごしください。
はい。
今
後期待であります。
いや、そのお父さんがどう歓迎してたのかね。
そうです
ね。ちょっとそれも気になるところですけどね。
まあ、それと僕はまあキャスト問題を心配してます。これまた競馬ですまんで、
ほんまに。
これ競馬ですまんって。 いやまあ、キャストになると。
キャストになるとな。
うん、まあ、あの、タカさん、その辺を目つけてください。お願いします。
気づけてほしいと思います。
はい。
はい、というわけで、ジュエリー上島、タカさん、ありがとうございました。
大阪の人情言うんか、いい話しちゃったね。
そうですね。また皆さん、機械式腕時計で、はい。いろいろ行う、お困りの方がいらっしゃったら、
そうですね。
まあ、最後にね、ジュエリー上島さんに電話して、まあ、もし気があったら、はい。いろいろやってください。
はい。
はい、お願いします。
ホームページもできる方ですよ。
そうですね。ホームページに電話番号も載ってると思います。う
んうん、気持ちのいい方です。
はい。次はですね、豊中市の田中さんも呼んだな。
いや、呼びました。あの、雇用の頼りだったんですね。
ありがとうございました。はい、じゃあ次は、高重さんです。
高重さん待ってました。
ありがとうございます。はい、
この成功のね、時計の話が多
く、うん、そう
あ出てきてますけども。
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る、各現在休止中ですが、はい、アドベンチャーランナーの高重勝彦です。
ありがとうございます。
寒くなりました。
おう。
寒いと体がこわばりがちで、動きも、緩慢になってきます。
ですね。はい。
アスリートやランナーが緩慢になるというのは良くないことでもあるのですが。
なるほど、そらそやね。
そうね。12月がスタートということは、来月は2021年の1月。
はい。
コロナ禍でクリスマスパーティーや忘年会なども自粛することになりそうな昨今。
はい。
楽しいことが次から次になくなっていくのは寂しいものがあります。
はあ。
特に学校に通う子供たち、コロナ禍の緊急事態宣言発令中のには休校となり、
そうやんか。
その後も学校行事がことごとくなくなってしまったという話、
はいはい、
遠足や修学旅行、文化祭、運動会、
はい、
体育大会、体育祭なども軒並み中止、
うん、
卒業生にしてみたら、学校行事がないので、卒業アルバムの写真も激減。集合写真もマスクして撮ったりするのでしょうかね。
ああ、もう大黒さんも困ってはるよな。うん、
え、何？
大黒さんっていうね。
大黒。
卒業アルバム専門の大きな会社があるんです、大阪に。
ああ、そうなんですね。
もう有名なとこですよ。
大黒。
大黒。
何やろ、何の略やろな。
ねえ。
ねえ。
なんとかコロタイプかなんか、大阪コロタイプかなんか言っちゃおうかな。
あ、そうなんですか。ちょっとコロタイプがわかんないですけど。
うんうん、
まあ、それは置いといて。
まあまあ、これはまた後や。はい。
日々走りながらコロナ収束の祈りを捧げておりますが、一日も早くまともな日常が戻りますように。
はい。
と書いてます。
はい。
はい。
ありがとうございます。
連れ合いピアピと共に日々動画を撮って YouTube にアップしています。
おー、いいですね。
ああでもない、こうでもないと試行錯誤を繰り返しながら、編集作業を続けてはいるものの、
はい、
なかなかチャンネル登録者数も、個々の動画の再生数も増えません。
いや、それはもうよくわかります。もうそれはもうご同情です。はい、はい、
YouTuber になれるのはほんの一握りの存在と言われますが、
うん、
一攫千金を狙うように一発当たりが出れば、うん、儲け者、うん、何せ元でなしでやっていることですから。
そうそうそうそう、
う
ん、ね、
そうですね、うん、かつては8ミリカメラで撮影しフィルムを現像しスプライサーといった編集機で切り、はい、たり繋いだりしていた動画制作は今やスマホ一つで誰でもできるという時代。
まあ誰でもはできんねんけど、まあできる人はできるんやね。
何がヒットするか分かりません。
はい、
時代に即した動画もあれば古き良きものに注目するのもあるでしょう。
はいはいはい、
うん、私の得意ジャンルは旅であったり冒険であったり、果てまたアウトドアや一本化けたトレーニング、はい、英語といった具合でしょうか。
まあ、いっぱい持ってありますもんね。高重さんほどそういう意味でチャンネルになりそうな持ってる人少ないと思いますよ、う
んうん、妻は本業の音楽加えてクッキング、
はいはい、
料理お菓子作り、うん、ガーデニングなどさりげない日常をテーマにしています。
すごいじゃないですか、う
ん、そんな2人の YouTube チャンネルを登録していただければ嬉しく思います、
はい、
できれば動画も見ていただいてご意見やご感想などいただけるとなお嬉しいですと。
ですね、盛り上がりたいですね。
そうですね。これはこれ何のあれかな。あ、これか、これはあれか、 YouTube のアドレスかな。はいはい。ちょっと見てみますね。
はいはい。
これでいけんのかな。
ちょっと僕はお茶を飲みます。
はいはい。あれ、ちょっと待ってくださいね。ノンキアシニア、ノンキアっていう名前。あ、これか、これか、これだね。ちょっと待ってくださいね。
出ましたか。
ちょっとね、全部自分でやってるんでごめんなさいね、皆さん。喋りながらパソコン動かしてます。
はい、ご苦労さん。
シニア世代夫婦の、これは、つれづれ日記って読むんかな。
ああ、やろね。
はい。冒険家の夫とミュージシャンの妻という。
なんとな
く、ね。今、34人の登録者がいてるチャンネルですね。
はい、
これちょっと、僕も登録しておきますんで。
なんか今、シュパーッチ音がしましたね。
これオープニングのなんか音楽なのかな。
あ、そうですか。
はい、じゃあ、バンチャンネルで今、
いや、もうそれも。
登録しましたんで、うん。はい。皆さんもよかったら、
やってあげてください。はい、
シニア世代、あ、
もしかして、
うん、
これは
電池が
切れてしまった。はい、終わりです。
はい、わかりました。
あれもう消えた？早いな。ちょっと待ってくださいね。エスケープ、あ、消えてしまいました。
あ、
はい、ということで高重さんで
終了
ということで、はい、あ、なんか実はね、今なんか連邦の白っぽいのさんからいただいてたような感じもしたんですけど、ね、はい、あと松井さんは後で言いますけど、連邦の白っぽいのさんから今ね お便りいただいてたんですけど、ごめんなさい、ちょっと紹介できなかったの、ね、でまた次週以降必ず紹介しますんで、
はい、パソコン電池切れでぐら
い、はい、今日ちょっと僕 の忘れ物でバッテリーのね充電器を忘れてしまいました。はい、バンバン使ってたら後で充電器ないことが分かりましたんで、やっぱり電気は大事だなということですね。
関西電力です。
はい、そうですね。あとね、あと大阪力学さんからもいただいてたんですけど、すみません、そちらもちょっと紹介できません。
うん、
はい。あとね、そうだ、今ちょっと松井さんの話が出たんですけど、う
ん、松井君
はね、松井さんから、うん、これは新聞ですかね。
いや、どう見ても新聞ですね。
はい。はい、しかも、毎日新聞をこんなにいただいて大丈夫なんかなっていう、
本当に、
はい、ような感じで、12月1日号から、11月30、28、25までというわけでね、これちょっとまたありがたく頂戴して、
はい、
また今後の JOBBB 活動に
ねえ
こう活用したいと思います。
面白い味方の新聞社やから、
うん。
うん、ただまあ僕らはちょっとお金の点で取ってないだけにね、
そうですね、助かりますよね。はい、はい、はい、なんか、無人駅東京大阪1割とか書いてますね。
あ、これはね、はい、A 新聞にも載ってました。
あ、そうですか。はい、はい、はい、眞子様結婚認めるとかね。はい、五輪追加経費2000億円。
まあまあまあまあまあ、まあ、
はい、はい、大阪市札幌自粛要請とかね、あ、まあいろいろ、安倍氏周辺補填認めるとかいろいろ書いておりますが、
ね、
はい、また、ね、はい、見させていただきます、
はい、
ありがとうございます。他ですね、あ、そうだ、あとね、ちょっとさっき高重さんがいろいろ行事がなくなってるって話してたんですけど、うん、
やったね、
まあ、我があの JCC ですね、ジャパンアドベンチャーサイクリストクラブですね、
高重さんも幹部やわね、
そうそう、池本元光さんがね立ち上げた、う
ん、池本さんはすごい方です、
はい、自転車冒険家のためのね、
はい、
そういうクラブなんですけど、まあ、そちらがですね毎年1回1月にですね、うん、新年会をされてるんですけど、うんうん、
今年も
来年ですね、令和3年1月開催を予定しておりました JCC 新年会は新型コロナウイルス感染が拡大している状況を鑑み開催を中止させていただくことになりましたと、
しゃあないなこれ
ということで、銀林亭の出口さんからいただきました。
ああ、銀林亭
豊中のね、
そうですか、
自転車屋さんの
出口さんもちょっと最近お会いしてません、お元気
だ
と思いますが、
皆さんよかったらまた出口さんの銀林亭でいろいろ自転車のことを勉強してほしいなと思います。
根っから信用できる方です
からね。そうですね、大阪のね阪急豊中駅の、すぐ近くにございます、
はい、銀林亭
銀のシルバーの輪っかの亭というね、はいはい、銀林亭でございます。
自転車はここです。
そうです、 JCC の事務局を出口さんがされてるんでね、その関係で出口さんから来年の新年会中止のお知らせいただきました。
新大阪のホテルは今年は
そうですね、
今年は行けないということで、ね、
来年ないみたいですね、はい、まあちょっと残念ですけどもうしょうがないと思います、う
ん、まあまあまもなくこれも終了するはずです、
はい、というわけで、今週のねお便りコーナーはちょっとバッテリーパソコンのバッテリー切れということで終わってしまいましたけど今週ご紹介できなかった方は次週必ず紹介させていただきますのでご了承ください。
すみません、
はい、同時に家族ラジオ JOBBB672 すべてのプログラムを終了いたしました、
はい、
皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございます。
天気もちょっと曇ってきましたね。
そうですね、
なんかちょっと体制は
なくなりました
という感じです。
はい、はい、うん、じゃあ我々もこの後ねお昼ご飯をいただいて
腹ペコです。
はい、そしてこの後、JOBBB の更新作業をしてね、本日中には皆さんのお耳に届くと思います。
はい、届かしましょう、はい、
届かしましょう、
うん、
で我々ねラジオ以外も YouTubeインスタグラム、フェイスブック、ツイッター、そして地域 FM、FM 線で情報発信しておりまして、ふみおくんが毎週土曜日朝の10時からですね、
はいはい、
まあ、2時間、頑張ってやっておりまして、
ね、
僕先週、はい、その FM 線でのね、放送を聞きまして、
昭和のもくれた
よ、ね、そうですね、昭和の名水百選の、
はい、
愛媛県の西条の打ち抜きね、
打ち抜きで
ね、西条市の打ち抜きが、はい、面白かったです。
あ、そうだ
から。あれやっぱりこう、10年、20年ぐらいのスパンでやってると、その例えば西条市がどんどん大きくなっていった話とかね。
そうそうそう、統合したとかね。
そうそう、あと何でしたっけ、工房水も最初はあんな立派な建物じゃなかったとかね、
う
ん、まあ、今はすごい立派な建物があったりとか、
う
ん、そういう話も分かったんで、うん、やっぱり
やっぱ10年20年のこう感覚で見ると
面白い、
ああいうの面白いですね。その地点で見ると分かんないんですけどね。
そうそう、
まあ、そんなんが文雄くんのラジオで分かったんで、はい、まあ、今週は12月の、はい、12月第1回目の放送になるんですけど、12月5日の土曜日、
はい、
朝の10時から、はい、またあの名水の話を、
多分ね、山形のね月山湧水群と小見川湧水というね、
はい、
この2つ山形県を今度やろうと思って今ちょっと準備中です。
わかりました、はい、皆さんよかったら12月の5日土曜日、
昭和百名水、
はい、朝の10時からですね、インターネットで FM 千里を検索して見てほしいな、
はい、
聞いてほしいなと思います。ちょっとね、つながりにくいことがあるんで、
地域 FM というか、
僕ね先週のね11月28日の放送は最初FM 千里のページから、
うん、
そのサイマルラジオのページに行って、で、ラジオを聞いたんですけど、うん、全然繋がらなかったんで、今度はもうそのサイマルラジオのページに最初にアクセスして、
うん、
そしたら聞けました。
なるほど。
サイマル JC なんとか A っていうページがあるんで、でそこから近畿地方を選択して、で、ちょっと下にある、FM 千里のバナークリックしたら聞けましたんで、だから、ね、FM 千里のホームページのリンクから、もし聞けなかった方は、
もっぺん、
その、いわゆるその、地域 FM を統括しているところから行かれた方が、もしかして聞けるかもしれないですね。
ね、
まあ、途中もたまにね、切れたりとか、インターネットの状況によってはね、たまに切れたりするんですけど、まあまあ、それもちょっと我慢して、
まあまあ、
結構放送的にはすごい面白いと思いました。
ある意味で、それがまた魅力って言えば魅力なんですよ、
ね、
ラジオマニアの人にとってはね。
そうですね。はい。で、やっぱり JOBBB の方もいっぱいね、お便りくれてて、僕はすごいなと、皆さんありがとうございます、
ね、
本当に。
協力していただいてね、はい、各地方からね、遠いところから頼りくださる方もおられますわ。
はい。
ありがとうございます。
はい、あと、YouTube もよろしくお願いします。
はい、
今週放送しました、てっぺの健康レシピ。室内干し柿。こちら、晩飯チャンネルで、
この干し柿、
公開します。
目の前にまだあります。
で、この JOBBB の放送で、同時 YouTube 収録をしまして、この冷凍した干し柿を食べるというね、
はい、
こちらの動画も、同じく晩飯チャンネルで、別動画として公開しますんで、はいはい、ぜひご期待ください。あとは、タブさんと二人でやってる、
そうやね、
鉄の細道。まあまあ増えてきてます、
ね、
チャンネル登録者徐々に週 2,3 人ぐらい増えてますんで、もうちょっと爆発力が欲しいんで、
うん、
皆さんぜひ鉄の細道チャンネルよろしくお願いします、
ね、真面目にやってるんやけども、もう一つそのバーンと行くとこがね、
そうですね、
これから出したいね、
何か一つヒットが出るとすごいんですけど、
高重さんやないけど、なかなか人一人獲得するのがね、
そうです、
まあ本当に大変ですよ、
まあ、本当リスナーさんの力がね、必要な時なんで、よろしくお願いいたします。
はい。
はい、あとは、まあ、いろいろ、スイスの歩き方とかね、
そうです、
バンチャンネルとか、YouTube いろいろやっておりますので、
はい、
各チャンネルともにご愛顧よろしくお願いいたします。
そうです。
はい、JOBBB672 は私、バンバ鉄平と、
はい、バンバ文雄。
そして、リスナーの皆さん。
はい、よっちゃん。
よっちゃん、何でしたっけ、
はい、どなたですか、
ちょっと名前いつも忘れるんですけど、はい、大阪北部コミュニティカレッジの皆さん、
野谷さん、
はい、野谷さん、
野谷理事長、
そしてバンバ家の皆さんでお送りいたしました、はい、リスナーさんも本当に今週もありがとうございます。また次週もよかったらお便りよろしくお願いいたします、はい、それでは次回は12月の12日でございます、うん、あ、じゃあごめんなさい、それ土曜日ですね、12月の10日、
10日
木曜日の、まあ、大体夜の6時から9時ぐらいの間にこちらのホームページで JOBBB673 聞けるようになりますので、うん、
はい、
ぜひ皆さん1週間お待ちいただきたいと思います。それでは皆さん、さよなら、
バイバイ。